北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやマスター、今日も来ましたよ。
あれ？どこの人？
すいません、私もマスターの顔忘れかけてましてね。あれ、この人は本当にマスターでしたっけ？
なんかね、いやいや、顔も忘れたんじゃないですかね。
いやー、はい、まあね、ちょっとすいません。うん、まあお互いにいろいろありましてね。
そうね。
間が空いちゃいましたけれども、まあ久しぶりのね、はいはい、まあ、通常会といいますか。
はい。
まあ、間がちょっとね、空いちゃったんですけども、うん、まあ、その間にも愚者の宮殿いろんなことがありましてね。
はい。
まあ、一つはですね、まあ、これは本当にありがたい話なんですけれども、iTunes 上のですね、レビューが、うん、100件突破ということで。
はいはい。
ねえ。
突破してましたね。
はい。まあ、100人以上の方にね、まあ、星をつけていただいて、はい、まあ、割とね、高めの星をつけてくださる方が多いもんですから、
本当にね。
うん。これはね、本当に、ありがたいことでね。
うん。
まあ、あとはね、とりわけ嬉しいのはね、はい、まあ、ただ星をつけていただく方もありがたいんですけども、久しぶりに文書のレビューもね、いただきましてね。
うん。うん、
やっぱこれはこれで、やっぱりこう、ね、どういうところが、いいですよっていうふうにおっしゃっていただけるのはね。
はいはい。
うん。やっぱり、こちらとしてもとてもモチベーションにつながる話でね。
今現在で星の数が104ですか。
うんうん、そうですね。
104あって、はい、まあ、文章でレビューを書いてくださった方で、最新は2019年2月の23日が一番新しいでしょうかね。
そうですね。はい。
はい。
これがね、本当に、まあ、どういうところがいいですよということでおすすめしていただいているので、まあ、本当にね、なかなかね、はい、ただ聞いてくださるだけでもありがたいんですけれどもね、
うんうん、
こうやって応援していただけるのは、まあ、本当にありがたいなと。
そうですね。星一つつけた人はね、稲妻のような、腹痛に苛まれればいいと思いますけど。
いやいや、そこは、そこはレビューですからね、まあ、どんな点数つけていただいても。いやいや
まあ、冗談です
ね。ね、いいんですけれどもね。
忌憚のない意見をお寄せいただければ。
まあ、そうですね。はい、そこは。
思いますけど。
はい。あとは、何なんですか、ね、マスターの犬間に選択というわけではないんですけれども。
はいはい。
勝手にですね、このお店借りてですね、
うん、
なんか悪巧みしてる人がいろいろいるようで。
はいはい。
なんかね、愚者級弱ということでね。
はいはい。
まあ、どうしても本編の方が今長時間になってるんですけれども、
うん、
まあ、ショートコーナーと言いますかね。
うん。
こちらがね、まあ、ちょっと怒涛の更新ということでね。
そう。
いやいやいや。
もう、あっちだけでいいんじゃないかっていうね。
いや、いろいろね、こちらも反応いただいておりましてね。はい、はいはい。さっさと本編撮れやというお叱りもいただきましたし。
申し訳ない。
ね、いやいや、こちらも本当に。まあ、あるいはね、ついにマスターもカッコもいないかやり始めたぞ、みたいなね。
はいはい。
うん、まあ、これはちょっと弱でも喋ってはいるんですけれども、うん、まあ、せっかくね、我々以外にも愉快な愚者級ファミリーというお仲間がいるわけですから。
はい。
まあ、そういう方々にね、もう少しちょっとこう、遊び場として、うん、弱を活用していただいてですね。
はい。
まあ、いろいろ本編で拾いきれない話題とか、そういうものもね、弱の方でいろいろおしゃべりできればいいなと。
そうですね。
はい。
はい。
ですからまあ、ね、もしかしたら、今はね、まあ、対談というか、複数でやる形しかないんですけれども、
うん、
もしかしたらマスターの一人喋りも弱で聞けるんじゃないかななんてね。
はい、もしかしたらですね。
もしかしたら、
はい、
まあ
そんなことも、はい、
あるかもしれない。
もうあれですね、もう閣下に対する恨みつらみを
ね、本当につ
らつらと30分ほど
、はい、もしそんな音源上がってきたら僕載せませんけどね。
それそうだ。
いやいや、まあね。 はい、そんな感じで、まあ、この本編というか、レギュラーの愚者の宮殿ともども、ユアもよろしくお願いしますということで。
はい。
うん。BGM の評判が良くてね。
なんかそうみたいですね。うん、ツイッター見ましたよ、僕もね。
いや、ね。一つちょっとびっくりしたのは、
はい。
ネズミさんから垂れ込みがあったんですけどね。
はいはい。
こうやって本編撮ってる時に、うん、なんかお店を抜け出してね。
はい。
なんかBGM の方の、セッションに参加してた人がいるって聞いたんですけど。
そんなことあったんですか？
なんかね、最初に歯がついて最後に輪がつく人はなんかね。
僕はとっと思い当たる筋がありませんけどね。
とぼけるんじゃないですよ、本当に。もう、ほんとにびっくりしますけどね。本編中にそんなことしてんのかって。勝手にお店を抜け出してね。BGM のなんかこう、はい、あーでもない、こうでもないに参加してたマスターがいるというね。そんなニュース。
困ったもんです。
困ったもんですね、本当に。もう今日はお願いしますよ、はい、本当に。ね、予告しておりましたように今日はですね、はい、コレクション話ということで。
うん、
ね、私こんなもの収集してます。あるいは収集してましたということで。
うん、
まあこちらもね、まあいっぱい実はリスナーさんからも、こんなもの集めてますよっていうことで、
ね。いや、本当にね。
すごいんですよ。
すごい。まあね、ちょっと収録が空いたっていうのもあるけど、すごいいただいちゃってね。はい、
そうなんですよ。
我々としても嬉しい悲鳴という。ね、うん、
だからね、はい、我々が喋るよりもむしろリスナーさんの少しね、コレクション話の方にもしかしたら花が咲くかもしれませんけれども。
そうですね。
まあ今日はそんな感じでね、お話をしていきたいと思いますので、はい、本日のマスターよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではね、うん、今日はコレクショントークということでね。
はい。
まあ、何ですか。まあ、私もね、こういう、やっぱり、正確なもんですから、いろいろ集めたりするのはね、やっぱりいくつか心当たりもあるんですけれども。
あるよね、そういうのね。
まあ、なんていうのかな、一通り金消しとかビックリマンとか、まあ、定番どころは大体、通り抜けてきてるんですけど、
うん、
やっぱりね、一番最初何かって言われるとね、僕は多分切手だと思うんですよね。
お、
切手集めてたんですよ。
まあこれもまあベタといえばベタ。
そうそう。我々の世代だったら割とベタな趣味だったと思うんですよね。
切手とかコインとかね。
そう、切手コイン収集っていうの。
うんうんうん。うん、
でね、おじがですね、はい、開示関係の仕事をしてたんですよ。開示って言っても賭博も目視録じゃなくて、
ざわざわではなく。
そう、ざわざわではなくて、いわゆるなんていうの？船舶関係。そうそう、
海の方の。海のことの方の開示ね、
うんうん。そうそうそう。そっちの方の開示の仕事をしてて、で、その絡みでですね、やっぱいろんな国の、そういう郵便物とかやっぱ扱ってるもんですから、
うんうん、
で、まあね、当時は、そういうのが、なんていうの、あんまりうるさくなかったんでしょうね。そういう、使い終わった封筒みたいなのを、いつもね、送ってくれてたんですよ、僕に。
おー。
うんうんうん。で、だからもちろん全部消印とかはついちゃってるんですけど、いろんな国のね、そういう切手とかを、僕は一生懸命、封筒から剥がしたり、あるいは切り抜いたりして、うん、コレクションしてたっていうのがなんか覚えがありますね。
封筒ごと切ってさ、水につけとくんでしょ？
そうそうそうそう、そうなんですよ。そう。
そうすると剥がれるからさ。
だんだん剥がれてくるんですよ。
そうそうそう。
まあ、これもね、でも、なんて言うんですかね、結構国によっては紙質が違うんですよね。うん、
そうそう。
中にはね、アフリカあたりは当時あんまり紙質が良くなかったのか、水につけるとね、ボロボロになるような切手もあってさ。
正直、お粗末なのあるよ。
あるんです、あるんです。そうなんですよ。で、まあね、だからそういうのは注意深く見てないといけないんですけど、まあ、集めてましたね。で、やっぱ面白いなと思ったのは、共産圏の国なんかは、やっぱりね、こう、政治家の顔とかが多いのよね。こう、
うんうん、
そういう、やっぱ軍人さんとか、そういうなんか建国の父みたいな切手が多くて、
はいはいはい、
あるいはなんかこう、 国民がね、なんか種まいてるやつとか、なんかそういう、労、まあ、いかにも労働者みたいな切手が多くてね、あ、なんとなく子供心に、こう、切手ってなんかそういう国の事情を反映するんだな、みたいな。
うん。
のなんかね、覚えがありますね。
まあ、お札とかもそうじゃない？
そうですよね。うん。うん、同じだと思うんですよ、そのあたりは。うん。あとはね、こう、やたら、こう、派手で、非常になんか見栄えのする切手なんかもあって、くそあのね、これは、なんでしょうね、あの、サモアとか、ああいうミクロネシア系の聞いたこともないような国だと、当時からやっぱ外貨を稼ぐ手段になってるんですよね。そういう切手の類が。だから、ものすごいこう、派手でキラキラしてたり、いや、すごいですよ。あの、ラメみたいなのが入ってる切手とかもありましたからね。
うん、なんかあの、それこそ、まあ、僕ら小さい時の話だけど、あの、はい、世界最大の切手とかさ。
ああ、そうそうそうそう。
うん。
ありますよね。
僕らの頃はね、なんかね、それこそなんだろう、アポロかなんかの。
ああ、はいはいはい。
その、宇宙開発のなんかの記念で作った、だけどアメリカじゃないところの、
うんうんうん、
別の国で、
そうそうそうそう、
なぜかそのアポロを記念した絵になった切手っていうのが世界最大の切手で
ありましたありました、
っていうのがあってね、うん、でね、大した高くなく買えたのよ。
そうなんですよね。
なんかね、確かね、5、600円で買えたのよね。
うんうん
うん、うん、だからね、確か僕も買ってね、持ってたと思うけど、どこやったかなって感じです、ね、
ああ、なるほどね、うん、だからあので、やっぱりそういう切手をちゃんとこう挟めとくアルバムみたいなのも買いましてね。
そうそうそうそう。
あるんですよ、こう。ポケットみたいなのがついててね。
あとさ、なんていうの、あの、なんていうか、あの、紙にさ、包んでさ、
そうそうそう、
一枚一枚さ。
そうそうそうそう。
で、そのポケットに入れとくのね。
そうそうそうそう。うん、じゃあの、ちゃんとくっつかないようにして。
そうそうそう、そ
う。うん。そう、まあね。
包装紙じゃないけど、なんかね。
そうなん
です。半透明な紙に包
んで。ちゃんと、そう、切って収集用のアルバムがあって、で、やっぱりね、国別にこう、ね、分類してみたりとか。うん。だから、
って言ってピンセットで、ね。
そうそうそう、ね。切手用のね、ピンセットっていうのがあったんですよ。あの、
そうそうそうそう、
先っちょがね、平べったくなってて。うん。で、ね。だから僕は、そういう、おじさんからもらったりするのがきっかけで、まあ自分でもね、そのうち、うん、だんだんこう、いろんなそういう専門誌みたいなのがあったんですね。切手収集のための。で、情報交換とか、あるいはやっぱ通信販売のページがあって、こんな国のこんな切手販売しますっていう情報が載ってたら、まあ、お小遣いで買える範囲だったらそういうのたまに買ったりして、集めたりしてましたね。だからね、もっぱら海外でしたね。あの、コレクションは。
あん
ま
り、
うん。国内の切手っていうのは、あんま、全くなかったわけじゃないですけど、あんまり集めてなかったかなっていう。うん。そうですね。まあ、あとはね、今多分一番持ってるというか、その、場所取っちゃってるのは、僕は CD なんですよね。これも、コレクションで、
うん。
まあ、特にね、マニアックなんですけど、古楽って言われるクラシックの中でもかなり早い時代、古い時代の CD ばっかり集めてた時期があるんですよ。
うん、え、それはバッハよりも前とか
そうです。バッハより以前ですね。ですから、ちょっとマニアックになりますけど、あのね、テレマンとかね、こう、パレストリーナとかジョスカンデプレとかモンテベルディとか、まあ、次々出てくるんですけど、そういうちょっと、バッハ以前の音楽、曲の CD を、集め、これはね、中学生ぐらいからしこしこ集めてて、で、この前、ちょっと引っ越し前に整理しようと思って、数えたんですけど、だいたい3000枚ぐらい。
うわぁ、すごいなぁ。
3000枚ぐらいありましてね。
うん。
まあ、もともとね、そういう声楽、まあ、特に古楽の場合って、まあ、器楽もあるんですけど、もっぱら、やっぱ声楽が多いんですよね。教会音楽とかがメインなんで、どうしてもね、ミサ曲とか、モテットとかって言うんですけど、で、そういうのが好きで、うん、NHK の FM でね、朝のバロックっていう番組があるんですよね。朝にやってるんですよ、そのバロック音楽ので、中学生ぐらいの時から朝はだからその早起きして朝のバロック聞いて あとはまあ、ずっと中高、大学でも集めてました。大学に入ってからね、フィリップ・ヘレベッヘっていう指揮者が出てきて、ものすごく衝撃を受けたんですね。その、ものすごくクオリティが高いんですよ。その演奏の。
うん。
ベルギーかどっかの指揮者だったと思います。で、自分でコレギウム・ボカーレっていう声楽アンサンブルを結成して、で、いっぱい作品を発表したんですね。で、最初はでもね、モーツァルトのレクイエムぐらいからだと思うんですけど、で、わあ、すげえなーと思って、で、その人が、フランスのハルモニア・ムンディ・フランスっていうレーベルから、主に CD を出してたんですね。フランスだったんですよ。で、やっぱフランスだからなんですかね、非常にこうね、CD のジャケットのセンスもいいんですよ。そのハルモニア・ムンディのレーベルの。うん。ものすごくかっこよくて、おしゃれで。うん。で、まあもちろん輸入版なんですけど、当時はね、渋谷の HMV が一番揃ってたんですね。やっぱ好きな人がいたんでしょうね、多分店員で。だから、古楽といえば渋谷の HMV っていう時代があって、だから週末とかになると渋谷の HMV に行って、その、古楽のコーナー行って、買い漁ってくるっていう、そういう学生生活でしたね。当時はね、タワーレコードよりも HMV がすごかったんですよ。うん。そんな感じで、CD は集めてますね。だから多分、ね、90年代後半から2000年代初頭ぐらいまでのハルモニアムーンのレーベルの多分 CD はほとんど持ってると思いますね。
うん。
とにかく集めまくったっていう感じで。
果たして今ね、聞いてくださってるリスナーさんの何割の人がそれがわかるか。
本当ですね。いや、ちょっとマニアックすぎる趣味でね、もう、そういう声楽アンサンブルが好きで、まあ。
まあ、ネズミさんはともかくとして、他にわかりそうな方って僕は一人ぐらいしか今思いつきませんけどね。
ドビンさんは、もしかしたら少しわかる。
まあまあ、その二人はちょっとね、別格なんで、うん、別格ですけど
ね。まあ、ちょっとね。この辺の私のそういう趣味が分かってくださる方がいれば、まあちょっと切手とか CD とかちょっと若干高尚な話ばっかりしてますけど、
高尚、うん、まあ高尚っていうか古くからあるね。
まあ古くから、うん、まあね、面白どころの話もしますと、
うん、
まあ僕ね、SM 雑誌もコレクションしてまして、
始まったよ。全然違う方向行ったものまた。
ですね、まあ、うん、SM スナイパーっていう雑誌が、まあ、エロ雑誌ですわな。
なんか、名前は聞いたことあるな、うん。読んだことはないけど。
うん、有名な雑誌なんですよ。うん、SM スナイパーって、はいはい。で、それとね、あと、ディーバっていうね。
あ、全然わかんない。
ああ、ほんとですか。ね、うん、制服物専門の雑誌があったんですよ。制服物のそういう、縛るっていうのがあって、
うんうんうん。
で、これはね、毎月出てたんですけど、たまに増刊でね、写真集出すんですよ。その、それぞれの号に載ってる、SM 写真の、集めた、SM 制服コレクションっていう写真集があって、
はあ
うん、これがね、新勇者だったかなっていうとこから出てたんですけど、
うん、
これをね、まあ、ね、時効だから言っちゃいます。中学ぐらいからこっそり集め始めて、こう。SM のね、そういう写真集を集めるっていうので、で、面白いのやっぱりね、ちゃんと分かれてるんですよ。OL 編とか、看護婦編とか、こう、女子高生編とか、ブルマー編とかって、ちゃんと、系統が分かれてて、それで、何冊も出てたんですよ。その、SM 制服コレクションディーバっていうのがね。
うん。
これを中心に、結構 SM 雑誌を、コレクションしてましてね。うん、昔ね、ツイッターにも、もう随分前ですよ。ポッドキャストやる前ですけどね。ポロッとこう、あれですよね。なんて言うんですか？はい。難しいですね。まあ、そんな感じで、集めてましたけれどもね。うんうんうん。まあ、そうですね。 まあなんか僕ばっかり話してもあれですけど。
はい。
はい。マスターとかもいろいろあるんじゃないですか、コレクションものっていうの。
あのね、コレクションっていうかね、小さい時から、やっぱり、ほら、収集癖って、
うん。
なんか男性に多いんだっけ？
はいはい。どちらかというとそのようですね。う
ん、なんかあるんですよね。
はい。
でね、それが最初に発露したのはね、本当にもう幼稚園児くらいの時だと思うんだけど、
はい。
あの、その辺に落ちてる、あの、石をね、
うん。
なんかこう気に入ったやつがあると拾って持って帰ってきてはね、なんかこう家の箱に入れてるっていうことをやってたのが最初じゃないかと思うんですよ。
石。
石。
おー、宮沢賢治みたいですね。
で、その、気に入る理由もいろいろあってね。
うん。
例えば色が綺麗とか。
はいはいはい。
その表面の形、なんか艶がいいとか、うん、形が好きとか。
はい。
その時によってまちまちで、別にその、あの、学術的にこれは何々館とか何々席だからとかそういうのは一切なく、
うん。
単なる好みで、なんか集めてきていっぱい置いている。
まだ、だって、萩尾さんが小さい頃ですから、そんな、これが何々席で何々館でみたいな感じではない。
全然ないです、ないです。
なんとなく質感が面白いとか、形が面白いとか。
で、それがね、後にね、あの、例えば、海岸とかに行くと、
はいはい。
あの、要はあの、ガラス瓶とかのガラスの破片があの、削れて丸くなって石になってっていう、あの、ちょっと半透明な、
はい、はいはいはい。
あの、石というか、
うん、
ガラスの、こう、小片になって海岸とかにあるの分かります？
あります、
ブルーだったり、
はいはいはい、
グリーンだったり、
ありますよね、
ちょっと白っぽかったりっていう。うん、でね、それをだけを集めたりとか。
ああ、いいですね。
ガラス片だけをとかね。
はいはいはい、はい。
あとはね、まあ、近くに、ちょっとした、遺跡があってですね。
ほう。
アイヌの遺跡があって。
へえ。
で、まあ、砦跡なんですよ。
ほう。
で、どんぐりのなる木がいっぱい生えてるのね。
うんうんうん。
で、そこに行っては、その時期になるとどんぐりがたくさん落ちてるんで。
はいはい。
そのどんぐりをひたすら拾って集めてきてとか。
リスみたいですね。
で、それを、こう、僕らガンガンって言うんだけど、はい、なんか大きいね、お菓子の、
うん。
なんかいただき物のお菓子の缶かなんかの空いたやつに、
はいはいはいはい。
こう、たくさん入れて、蓋をしてしまっておいて。
いいですね。
ある日、母親がその蓋をパッと開けたら、
うん、
あの虫が湧いててひどいことになってて、絶叫したっていう。
ね、確かによくどんぐりに入ってますからね。はい、確かにね。
はいはいはい、そう虫とかがね、住んじゃうので。
はいはいはい。
で、それを機に全部捨てられましたけどね。
ああ、そうですよね、
うん。まあまあ、そういう、その、こうなんていうの、自然花コレクションから始まって。
はい。
あとはね、なんだろう。僕が小学生の時に、
はい。
いわゆるスターウォーズが風切りになったんですよ。
うんうんうん、はい。
で、今で言うエピソード4ですよ。
そうですよね。うん、
で、その時に、コカ・コーラで、
はい。
キャンペーンをやってまして。
はい、はい、はい。
うん。で、当時のコカ・コーラなんていうのはまだ缶がそれほど普及してなくて瓶ですよ。
うんうんうん。
で、瓶っていうのは王冠がついてるんですわ。
そうですね。はい、うん、はい、はい。
で、その王冠の内側に、
うん、
その、スターウォーズのいろんな場面を印刷したやつが、そのキャンペーンであったんですよ。
へぇ
ー。でね、その王冠はね、結構集めましたね。
ああ。
で、
王冠ね、
こう、王冠をこうパンって取るじゃないですか。
はい、はい、はい。
そうすると、まあ、まあ、コーラ、なんでね、
うん、
その炭酸が抜けないようにそのシールがついてるわけですよ。
はいはいはいはい。
でそのシールにこうちょっとこう持てるところがついてて、そこを引っ張るとそのシールがペロッとめくれるようになってて、
うん、
そこをめくるとその、印刷してあるそのスターウォーズの場面とかキャラクターとかが出てくるっていう。
へえ、そんなの
だったんだ。うん。でコーラを買ってもらって飲んで、はい、その裏をペリって剥がしたりとか。
でもさ、王冠ぐらいのサイズってことは結構小さいですね。
小さいです、小さいです。
ですよね。
はい。うん、はい。でね、当時はね、やっぱりコーラって人気だったんですよ。
はいはいはい。
で、やっぱりその、まあマナーもまだね、日本人のマナーもあんまり良くない頃で。
わかりますよ。
結構ね、道端にね、
そうそう。
こう、捨てられてたのよ。
わかりますよね。
空き瓶もそうだし、もちろん王冠もね。
結構無造作にね。
そうそうそう。そうするとね、それこそ学校の帰りにこう、テクテク歩いてるとね、一個にこう落ちてるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、それをね、まあちょっと汚い話ですけど、それを拾っては、うん、もうめくって、はい、あ、ね、あ、中ばっかが出たとかっていうことを言いながら、うん、で、あとはこう、家に持って帰って、それをきれいに洗ってね。
はいはいはい。
で、コレクションするなんてことをやってましたね。もう、ね、あの、コーラ毎日買ってたら、お小遣いなんてないですから。
そうですよね。
もっぱらその人の捨ててあるやつ拾ってっていうね、あまりその、人には言えないような、
はいはいはい、はい、う
ん、そんなコレクションしてましたね。まあ未だにありますよ。
あ、そうですか。
あります、あります。
貴重なんじゃないですか。いや、
かもしれないですね。
まあちょっと時代は下りますけど、その後例えばエピソード1とか2の頃って、うん、あのもうもっぱらもうペットボトルの飲料が主流になってきてね。
あ、
よくあのちっちゃいペットボトルキャップのフィギュアでスターウォーズってありましたよね。
あった。
あれは集めてた人多いんじゃないかなと思いますね。
うん、あれ、うん、集めてた人多かったですね、うん、結構ね。
あのね、あのペットボトルの蓋のところに袋がついててさ。
うんうん、ついてた、ついてた。
ね、そうそうそう、うん。あれで集めてた人、なんか、たまに飲食店とか行くと、ああいうのずらって並べてるお店ってたまにありません
ね。ああ、ありますよね。
たまにありますよね、なんかこう。うんうん。僕もたまに行く定食屋さんで、やっぱり、あの頃のそういう、ペットボトルキャップ、スターウォーズだけじゃなくていろんなやつを、ひたすらずらーっと集めてるお店ってやっぱりありましたね。
あとね、あの、結構最近、まあ、最近って言っても10年前くらいにな、10年以上前になっちゃうのかな。
はいはい。
あの、よくね、コンビニで、あの、ショート缶の缶コーヒーを、
はいはい。
あの、2本セットで売ってて。
ああ、はいはいはいはい。
で、その上にあの、こう、カパッと、
カパッと、
ね、蓋みたいに被せてあって、あの、ミニカーがついてるっていう。
ありますね、ありますね。
パターンあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、あれで、あの、フェラーリのコレクションっていうのがあったんですよ。
う
ん、
へ
ー。で、あの、僕も、嫁も、そのフェラーリを集めてたっていう。あの、まだ当時知り合ってないんですけど。
あ、そうなんですか。お互い、うん、まあじゃあ、それは全くのじゃ偶然ですね。
偶然で。
へえ、はい、やっぱじゃあ趣味があったんでしょうね。
だからうちに今ずらっとフェラーリありますよ。
すごいですね。その時。へえ。
そんなのもありますね。
あ、はい。それじゃあびっくりしたんじゃないですか。お互いに実は
もうびっくりしたびっくりした。ええー、って、うん。
はいはいはいはい。
はい。
そうか。僕は全然車にね関心がないから、そういうのはあんま触手が動かなかったですね。
ミニカーはね、小さい時は、まあ、コレクションっていうほどじゃないけど、
はい、
もともと車好きなんで、
はいはいはい、
あの、いわゆるトミカとかをね、
あ、はいはいはい、
あと僕らの頃だとマッチボックスっていうあの、海外のメーカーのがあるんですけど、そういうのをね、買ってもらって遊んではいたので、はいはいはい、まあ、コレクションっていうほど数は持ってなかったけど、やっぱりそこそこ数は持ってましたよね。
ああ、そうですか。へえ、今、息子がトミカを一生懸命集めてますよ。
はいはい。
ね。
今ね、当時の古いトミカなんか状態いいやつだとね、ハードオフなんか行くとすごい値段してたりしますけどね。
すごい値段するんですよ、やっぱり。状態が良いとね、やっぱり。
はい。
まあ、うちのやつはね、もう本当にガチでうちの息子が遊んでますからね、新しく買ったトミカもすぐボロボロになりますけどね。
うんうん、まあ、そうなっちゃうよね。あの、ドアが飛んでったりとかね。
そうそうそうそう、もうね、そういうコレクションに買ってるわけではないのでね。まあね、まあ我々のコレクション話、まあいろいろまだあるんでしょうけれども。
はいはい、
まあ、ちょっとその料理先にですね。
うん、
今回、置き手紙ね、いっぱいいただいてますんで、
うん、
こちらを早速ね、紹介していきたいと思いますよ。うん、じゃあね、で、ちょっといっぱいいただいてるんで、もしかしたらですね、ちょっと途中抜粋させていただく場合もあるかと思いますので。
そうですね。
うん、ちょっとご了承いただければと思います。もちろんね、全部お目通しはさせていただいておりますけれどもね。
うん、
で、一通目ね、ダッチャーさん、ありがとうございます。カッカさん&マスター、そしてゲストの方いらっしゃいましたら、こんばんは、ダッチャーです。今回テーマに沿ったこととそれ以外のいつ読まれてもいいし読まれなくてもいいことの2通に分けて送らせていただきますということでしたが、151回がコレクション話ということなので僕の集めてたものを少々。記憶に残ってる最古のものはゴジラのソフビですね。
ああ、
ソフビ人形ね。初代は持ってなかったと思うけど、その後の昭和ゴジラから平成のタイデストロイヤーのバーニングゴジラまでは、スペースゴジラを除いてメカゴジラ込みで持ってました。
すげえな。
他にもキングギドラや、モゲラ、これは昭和&平成、 2、アンギラスとかミニラ。キワモノだとメカキングコングとジェットジャガーまで持ってました。渋いとこ持ってるな。それ以外にもガメライウルトラ怪獣のソフビもちらほら持ってて、今思えば小さい頃は相当特撮好きだったんだな。ほとんど覚えてないけど。次はドラゴンボールスナックのメンコですかね、ということで。世代の人を集めてる人が多かったんじゃなかろうかと思いますが、僕はスナックの味は覚えてるけど、肝心のメンコはボタン電池台のメンコで、アニメのいろんなシーンがプリントしてあるってことしか覚えてないです。キラのレアメンコも混じってたっけ。その次に覚えてるのは初代ポケモンの頃にあった食玩のポケモンキッズっていう指人形です。151種類まであと少しってところまで行ったんじゃないかと思うけど、友達にダブったりしたやつをあげるつもりが、嫌だと断りきれずに一つしかないものまで取られてしまった悲しい思い出が、ということで。へぇ。最近は特にないよなぁと思ったけど、よくよく考えたら入れていいのかわかんないけど、ありました。酒瓶です。酒瓶。と言っても特に何をコンプリートしようとかは考えていないし、中身は飲み干してしまうし捨てられたりもするけど、ラベルのデザインがいいとなんだか捨てがたくて、特に一目惚れしたのは三好菊という徳島の地酒のワイルドサイドってやつです。瓶が実家の一般車で、画像はネットから拝借ということでつけていただいてますね。ラベルの可愛さとおしゃれ感だけじゃなく、トロピカルフルーツ的な味のするコスパの良さがすごいお酒でした。最近流行りのフルーティー系な、日本酒がいける人ならハマる味かと、ということでね。はい。いただいておりますよ。ありがとうございます。いろいろね、いただいてますけど、ソフビ人形ね。うん。
うん。
これは、
あったね。
ありましたね。
うん、あったあった。
あった。僕はね、あんまり集めてなかったなぁ、これは。
なんかこう、一つ二つは持ってても、コレクションっていうところまではなかなか、
そうですね。
っていう感じが、あるかもしれないね。
そうですね。
うん、
僕はどっちかというと、超合金とか、
ああ、超合金ね、
うん。そうなんですよ。そっちの方が、好きでね。で
も、超合金も高いからさ。
そうそうそう、そう。
あの、カッカみたいなブルジョアじゃないと、そうそう買ってもらえないんだよ、ね。
いやいや、そんなことない
です。だってさ、コンバトラー V なんてさ。
はいはいはいはいはい。
あれ、だって5台買わなきゃいけないんだよ。
そうなんです。大変なんだよ、もうさ。本当に、そういうのありますからね。そうそうそう、
まあ、あの、コンブイはちっちゃいのもあったけどね。
はいはいはいはい。
うん、あの、一体だけで全、あの、いいっていうのもありましたけど。
ありましたね。うん、うん、うん。コンバトラ V はでも兄貴がやっぱ持ってたな。なんか。
すごいな、
うん。
憧れだったな、そういうの。
鋼鉄ジーグもありましたよ。もう。なくなるんだ。
鋼鉄ジーグは最近、あれでしょ、砂場に持ってかれたやつ。
そうなんだ。あのね、ちょっと聞いてくださいよ。僕が大事に持ってた鋼鉄ジーグの、超合金ですね。息子が勝手に持ち出してて、砂場遊びしてたっていう。これ、聞く人は聞けば悲鳴を上げると思うんですけど。あの、ご存知の方いると思うんですが、あれね、磁石でくっついてるのよね。あのパーツが。
そうそうそう。鋼鉄ジグはね。
そうそうそう。オリジナルの設定を、忠実に再現しているもんですから、もうね、砂場に持ってかれるとアウトなんですよ。もう、砂鉄がくっついてしょうがないっていうね。おまけにさ、もう右腕なくなっちゃうしさ、もう、本当に。いや、五体満足の鋼鉄ジーグ持ってる方いたらね、大切になさってくださいね。はい。ドラゴンボールのスナック、ドラゴンボールスナックの面向ってのは僕は全然知らなかったですね、これはね。
ああ、僕らの世代だと、あの、仮面ライダースナックです。
ああ、そうでしょうね。マスターとかだとそっちでしょうね。
だから怪人クモ男とかですわ。
僕はビックリマンですね。うん。そうそうそう。ビックリマン
あとはもうちょっと、ね、あの、時代が、下ると、あの、スーパーカーカードですよ。
ああ、ありましたね、スーパーカーカードね。はい、はい、はい、はい。あ、やっぱマスターは車好きなんだな。
で、その後ですかね、ビックリマンとかね。
そうですね。ビックリマンは、最初はね、いたずらシールとかっていう名前で。
そうそうそう、いたずらシールだった。
そう。あのね、いたず、あ、なんて言うんですか？あの、血のりのついたシミとか、穴ぼこみたいなシールだったんですよ、最初。
あと、あの、タバコの吸い殻とか。
そう、タバコの吸い殻とか、あとね、焦げ跡みたいなシール
で。そうそうそうそうそう。
で、それをテーブルに貼ってると、あ、焦がしたみたいな感じで。うん、それでびっくりさせるっていう。
そう。
シール。
あれ、意外と出来が良くて、本当にびっくりするんだよね。
いや、あれ、本当に、そう、出来良かったんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
で、あれでよく、あの、親を騙して遊ぶみたいなね。うん、のが、実は最初でね。だから、ビックリマンって言うと、あの、天使対悪魔のね、お馴染みのシリーズになりますけど、うんうん、それより前の頃からなんとなく記憶はあるかなと思ってま ますね。うん。あれもすごい流行ってね、もう、なんか箱に、ほら3列で入ってるじゃないですか、ビックリマンチョコって。で、いろんな噂があって、右側の列の上から3番目にヘッドが入ってるとかね。絶対そんなことねえだろうと思うんだけど。
そんなわけない
です。なんかいろんで、ね。やっぱブルジュアの友達とかはさ、箱で買ってきたりなんかしてさ。
うん。うん、
そんなこともありましたね。ポケモンはね、僕は全然わかんないですわ。うん。
まあ僕らはちょっとね、時代が違うよね。
そうですね。うん。でも151種類まであと少しってことは、あれですね。ちゃんと、ポケモンの種類分、ちゃんとあったんですね。指人形がね。
っていうことでしょうね。うん。うん、
でも、食玩っていうのもね、こう、今いろんな食玩ブームっていうのもありましたけど、
うん、
我々の世代はもうグリコですから。
あと、スポロガムって
あった。ああ、スポロガムもあったね。
うん。あと、その後にビッグワンガムですよ。
ビッグワンガムもありましたね。
はいはい。
うん。今もう食玩がさ、すごいとこまで行ってるじゃないですか。もうなんかさ、本格的なプラモデルがゴロッと入ってて、うん、ガム1個とかさ、
はいはいはい、ね、
これを食玩と言っていいのかみたいな、うん、ね、極端なやつまで今ありますけれどもね。
ありますね。
うん。酒瓶のコレクションっていうのもね、うん、もう結構、やっぱ今ラベルが凝ってるのが多いのよね。うん。うん、
あの、昔だとね、あの、うん旅先とかで、あの、洋酒のさ、
はいはいはいはい、
ちっちゃい瓶売っててさ、
ミニボトルみたいなやつね。
そうそうそう。うちの親父が集めてましたね。
ああ、いいですね。わかります。おしゃれですよね。なんかこう、よく、海外のね、そういう洋酒の瓶ってやっぱり形がかっこよかったり、おしゃれだったりしてさ。
うん。
僕も、あの、あれはなんだろうな。ボンベイサファイアっていうね、酒があるんですけどね。ジンなのかな、うん、何かな、うん。青くてね、四角くてかっこよかったんですよね。あれのミニボトルとか、なんか、おしゃれだなと思って買った記憶もありますし。日本酒のラベルで言うとね、うちの方に菊酒酒造っていう地元にね、酒屋さんがあって、あの、暴れん坊天狗の日本酒作ってたんですよ。あのね、社長さんか誰かがね、家継ぐ前にゲームメーカーにいた人だったんですね。
はい。
で、いろんなつながりがあるみたいで、で、暴れん坊天狗をすごいリスペクトしていて、暴れん坊天狗の酒を作りたいって言って、暴れん坊天狗の日本酒作ってたんですよ。あのね、いや、多分画像で検索すると出てくると思うんですけど、あのね、日本酒のラベルですよ。あの、天狗がね、死ぬ時ですよ。無念ってこう。日本酒のラベルに無念っていうのはどうなんだと思うんですけど、そんなやつまで作っててさ、あれはね、あの、面白くて、あの、取っといてますね。あ
そんなの最近はあれじゃないですか、なんか、閣下があの、まず通りの瓶とかラベルを収集してる
て。収集してないですよ。収集してないないない、集めてない。
なんか、トマトサイダーとか。
いやいやいやいやいや、もう。
たくあんコーラとかのラベルが壁に貼ってあるっていう
話。いやいやいや、ないないない。たくあんのやつなんかもう見たくもないわ、あんなの、本当にもう。トラウマレベルですからね、本当に。三好菊ってね、画像をつけていただいてますけど。
可愛らしいですね。
可愛らしいですね。こんなやつもあって。こういうのだったら確かにちょっと集めてみたくもなるかなっていう感じもしますね。はい。
はい。
ダッチャーさん、ありがとうございました。次は、山口さん。ボンビー、ウルリン、ウルリン、旦那さんのマジック・ザ・ギャザリングコレクションをヤフオクで売って家計を楽にするリン。ポイッチョ。1000円で売れたのねん。ボンビー。コレクション話といえばやはり身内に勝手に売られた系の胸クソ話が定番ですよね。
あるある。
母親の断捨離ブームで勝手に黒いハスの花を出品された人かわいそう。これあったな。ブラックロータスですよね。ものすごい高額なんですけど。うん、
だってこれ100万レベルじゃなかったっけ？
もっとですね、今多分。
でしたっけ？
うん。
ね。
そう、数百万つくと思いますよ。
はいはい。
うん。で、知らないって怖いよねっていうね。
怖い怖い。
確かこれでもあれですよね。売られる前になんか指摘がされて、うん、なんか反省しましたってコメントがついて、出品取り消しになってたと思うんですけどね。確か。僕が集めていたものはミニ四駆の違法モーター、違法モーター。
違法って。
すごいな。ハイパーダッシュモーターとか。カードかな。綺麗な土地カードとか意味もなく集めてました。最初に買ったパックからウルザの激怒が出て嬉しかったですね。すごいな。あとはラグナロクオンラインでハイオークカードを集めたり。 ウルティマオンラインで PK の生首集めて飾ってました。ひでえゲームだということで。はい、ありがとうございます。
うん、
トレーディングカードゲームの世界はね、まさにコレクションそれ自体が一つ目的になっているようなところがありますからね。
そうですね。
うん、
ああ、思い出した。カード出す。
ありましたね。
うん。
あった。僕は SD ガンダムだな。カード出すっていうと。
あのね、一時期ね、なぜかスト2のカード出すにハマって。
あったあった。
うん。自分集めたな。
キャラクターがちょっとディフォルメされたタイプのや
つでしょ。そうそうそうそう。ダッシュの頃ですね、あれね。うん、
あったあった、
うん。うん。持ってますわ。
ああ、さすが。僕もね、ナイトガンダムを集めた記憶があるな。多分ね、ニゴリさんとかもやってたはず、これは。
うん。
うん、カードダスもね、確か20円だったと思うんですよ、1枚。
そうそう、20円です
ね。あれもね、うん、悪い裏技があってね、1枚だけ入れてガチャガチャやると、出てくるとかさ。
うわぁ。
ね、2枚出すテクがあるとかって言ってさ。そう、いろんな悪さをしましたけれどもね。うん、まあ、そうですね。ミニ四駆そのものじゃなくて、違法モーターを集めてたっていうのはすごい話ですよね。なんかね。
違法って。
違法、まあ、前も話した記憶あるんですけど、大会に出るときにやっぱレギュレーションがあるんですよね。
うんうんうん、
ちゃんと、ハイパーミニモーターまでとかね。そうそうそう、ノーマルモーターって言うんですけど、やっぱり悪いやつがいるんですね。こう、カパッとモーター開けて、コイルをさらに巻いてね、パワーを、つけて。ただ、やっぱりね、ミニ四駆の、やっぱりそういう、ちゃんと、パワーに耐えうるデザインで、やっぱモーターって作られてますから、大体、違法モーター使ってると、グリスに引火するか、マシンが壊れるか、大体いいことがなかったな、という、記憶はありますね。うん、そうですね、うん。ラグナロクオンラインでね、ハイオークカードを集めるっていうことでね。
うん。まあ、ハイオークカードがどうかっていうのはあれですけど、
うん。
ラグナルクオンラインはね、モンスターを倒すと、一定確率で、低い確率で、カード、その、倒したモンスターの絵柄が隠れたカードっていうのを落とすんだよね。
う
ん、
そうですね。
うん。
いやー、もう、ちょんちょんカードが出なくてね、当時はね。
うん。
もう、苦労しましたよ。何千匹買ったかわかりませんけど、まあね。で、このカードをこう、なんていうの、スロットがついている装備に、ね。
武器にね。そうそうそう。武器にこう装備するんだよね。
装備すると、性能が上がるもんですから、
うん。
これもね、本当に簡単に手に入るものから、本当超絶レアなカードまであってね。
うんうん。そうそうそう。
目ん玉が飛び出る値段がつくようなカードもあったりして。
うんうん。
懐かしいですね。そうそうそう。うん。ウルティマオンラインでね、PK するとね、これはよくやるんですよ。そう。コレクションできるのよ。PK したプレイヤーの生首。
怖えな
だから、やべえ、ほら、家とかも買えるんですけど、ウーティモンラインって。やべえやつの部屋に入るとさ、ずらっと並べてあって、うわーっていう、やべえっていうね。そうそうそうそう。そういうこともできます。面白いんです。だから、結構山口さんもいろいろされてるなということでね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。次はですね、ラーメン玉屋、霊式さん、ということで。
これすごいです
よ。すごいです。これすごいんです、これ。まずちょっとお便り読ませていただきます。毎回収録お疲れ様です。ご無沙汰しております。冬は厨房が適温なので過ごしやすい。腕組みで黒タオル頭に巻かない系ラーメン屋です。もちろん店内に偉そうなポエムも書いてませんのでご安心ください。
聞かれてるな
ぁ。やばいですね。
聞かれてるなぁ。
前回銀エーデンの予告リクエストにお答えいただきありがとうございました。これマスターがね、やってたやつですね。
はいはい、
マスターの予告私の期待通りかなりいけてましたね。予告のセレクトもナイスでした。ついつい巻き戻して繰り返し聞いちゃいました。次回テーマはコレクションということで、命を燃やせ、置き手紙をくれ、今がその時だ。歌えばよかったかな。という感じでよろしくお願いします。私は二十数年来のロボ玩具コレクターです。確か中学生の頃でしたか、ファミコンの第二次スーパーロボット対戦をクリアしてからロボ好きになり、登場ロボ中唯一のデモが用意されていたチェンジゲッターシーンに痺れ、石川健先生のゲッターロボの原作漫画を買い、 空手で容赦なく相手の目を潰す龍馬や、トカゲに襲われ失禁するテロリストハヤト、ゲッター戦による武蔵ゾンビ化おかしいんで完全にトラウマになり、さらに様々なロボットアニメを見て完全にハマってしまいました。濃いところから行きましたね。石川先生のゲッタローの漫画はすごいですからね。そしてガングの泥沼にハマるおもちゃと、ハマるきっかけは、今思えば二十歳くらいの時でした。ゲームセンターのプライズにキャラクターコレクションという機会があり、ゲーム性は長くなるので省きますが、簡単に言うと1回500円のガシャポンでした。そのラインナップに共通のジョイント関節を使用したスーパーロボット対戦のアクションフィギュアが登場しました。出来も当時としてはかなり良く、ラインナップもスパロボのオリジナル機体を含めてかなり通好みのものでしたし、スーパーロボットの立体ものがほとんどなかったのでつい手を出してしまいました。今は塗装済み完成品フルカラー当たり前の時代ですが、当時はまだ量産フィギュアの塗装は一般的ではなく、そのアクションフィギュアもメインはクリア素材一色の無彩色で、10分の1の確率で彩色が施されたフルカラー版が出るという極悪設定でした。ひでえなこれ。今だったら炎上するだろうな、こんなことやったら。しかもダブリ上等でしたので、フルコンプリートするためには当該500円玉をガンガン継ぎ込まざるを得ませんでした。戦いはきついですね。そのうちいわゆるガシャポン、カプセルガングのハイグレードシリーズ、SR シリーズなど、出来のいい塗装済み完成品で、ガンダムの MS セレクションシリーズやロボットフィギュアシリーズが次々に発売されました。レアなフィギュアにプレミアがつくほどネットでトレードも盛んに行われるガシャポンブーム到来でした。あったな、これは。私もネットトレードやネット通販、ヤフオクなどを利用するためにパソコンを導入し、2チャンネルの玩具板や個人テキストサイト等で情報収集し、稲が済みのハンデがありながらも、なんとか大人なのに子供に混じってガシャポンを鬼回しし、収集しました。そして時代は海洋動画原型を担当したチョコエッグ、日本の動物コレクションのヒットにより大食玩ブームが到来。ありましたね、これね。
あった。
コンビニ通りも当たり前にあらゆる種類の出来のいいフィギュアが並び、私はロボットコレクションを充実させていきました。その頃からバンダイの超合金魂やメカデザイナーのカトキはじめ氏がプロデュースする、ガンダムフィックスシリーズと完成品玩具のに出来のいいもの。私が中高生の時にはガレージキットを買うしかなかったマニアックなロボットが次々と発売され、私は小遣いのほとんどを注ぎ込み買い集めました。ガンコレクターの思想で買わないで後悔するなら買って後悔しろというものがあります。これはまあいろんなコレクター業界で言われることですよね。確かにその通りで、ガングは一期一会、悩んでる間に市場から消え、その後目にすることがない、後々プレミア価格で買わざるを得ないなど常にアンテナを張っていないと、ゲットし逃してしまう気が抜けない日々でした。今は中国の人件費の高騰により、安価で塗装済み完成品を大量生産することが難しくなったらしく、玩具の価格も気軽に買える価格ではなくなって、プレミアムバンダイ等の一部のセレブなマニアに向けた受注生産となって軒並み高額化し、大物合体ロボ合金玩具新製品は、ゴライオンや大獣神など、海外販売も視野に入れたものしか企画しづらくなり、あとは過去発売されたものに顔をかっこよくしましたとか、肩の位置を少し上げましたと、少し手を加えたリニューアルという名の再販もの。その他の中堅玩具メーカーは超高額商品しか出せなくなり、あれだけ各メーカーから散々出ていた新製品も、プライズやカプセル玩具や食玩でもほとんどロボットものは見当たらなくなりました。中堅玩具メーカーも相次いで倒産し、玩具市場もどんどん縮小のマニアック傾向にあります。私がハマり始めた頃から現在までの20年間のいわゆる玩具ブームはまさに80年代、90年代のアニメや特撮の玩具が比較的安価に気軽に楽しめる黄金時代だったと思います。いい時代に生まれました。そして私は家を新築する機会を得まして、ついに念願であるコレクション部屋を設計にねじ込んでしまいました。やりましたね。7畳の部屋の壁3面にガラス棚を作り、アクリルの差し扉 LED 照明をつけた部屋で、壁紙や床板も雰囲気あるものにしました。これで今まで集めた未開封のロボットを全部飾れる。さすがにこれだけ棚があれば大丈夫だろうと歓喜していたのですが、途方もない開封組み立て作業を終えると飾りきれないことが判明しました。いつか部屋の空きスペースに市販のガラス棚を設置して全コレクションを飾るのが次の野望です。ここまで来ると自分でも後に引けないので、コレクションを活かして、ラーメン屋が一段落したら夏ロボミュージアムレストランでもやりたいなと思っています。 ちょっと自分の、ちょっと部屋の全容は分かりづらいし、やっつけ展示と写真もあまり良くないのですが、一応部屋の画像をお送りします。流れの触りだけ書いたつもりでしたが、長くなってしまいました。まだまだ語りたいことはありますが、書ききれません。これからも愚者級更新楽しみにしております。ではではといただいております。ありがとうございます。でね、この後写真を10枚以上つけていただいてるんですけど、コレクションの写真。
はいはい。
これ見ましたマスター。
いや見てますよ。
すごいですねこれ。もうびっくり。
うん。
もう本当に博物館できるんじゃないかっていうぐらい。うん。うん、でちゃんとね系統別っていうかその作品別にもね結構分類もしてますしね。うん。非常に見やすいですけどね。このゲッターとかはすごい。もうやっぱり。うん。うん結構今ね手に入らないんですよねだからこれはねいやまた、うん、ガンダムとかもちろんそうなんですけどどうですこうざっと見て圧巻としか僕はもう言えないんですけども
まあ僕はやっぱり世代的にコンブイボルテス5あたりが来ますよね、
はいはいはいはい、来ますね
はいはい、まあゲッターももちろんそうだけどゲッターは結構逆にリメイクやらなんやらで最近の作品っていうイメージがあるので
そうですね、う
ん、やっぱりコンブイとかまああとガイキングとかもあります
はいありますね
ガイキングもリメイクあったか
ありましたね
リメイクあったけどね
はいはいはいいやーもうほんとこのもうこれだけでもなんか一つロボットアニメのなんかこう一つやっぱ歴史が語れるんじゃないかなっていうね。こうねこう武者ガンダムのシリーズはね結構これはなかなか欲しくても手に入らなくてねこの馬に騎乗してるやつ、うん、これは僕憧れだったな全然揃えられなかったな、
うん、これあれですかね何かそのちゃんと倒れないようになんかやってあるんでしょうかねなんか地震とか来た時にちょっと怖いなと思っ
ちゃうんですけど。確かにね。でも今なんていうの、ジェル状のそういう立てるやつもありますからね。
あります。
まあでも、これだけ集めてる方ですから、その辺の対策はやっぱり、しっかりされてるんじゃないですかね。
う
ん
う
ん、
とは思いますけどね。
さすがにね、はいうんうん。いや、これはね、ちょっと本当にお金を払ってでも見たいっていう人いると思いますね。ここまで揃ってると。
すごいですね。
すごいですね。
あとはなんかこう、ね。それこそ、まあ、展示にするんであれば、まあ、例えば年代別とか、その、まあ、系統はね、分けられるんだろうから。
そうですね。
あとは説明があれば。
そうですね。いや、かなり、玉屋礼式さん、多分知識の方も終わりだと思うんで、うん、そういう、これはいつ頃発売されたとかっていう、
うんうん、
そういうなんかこう、チップスが入ってれば、もうすぐにでも、うん、博物館展示。
もうすぐ後半3倍ですよ。
もう本当にね、はい、いやいやいや、これはね、ぜひお大事になさってください。
素晴らしい。
素晴らしいですね。はい、これはね、もう、ツイッターの DM でいただいたんですけども、なんか、初めて見ましたよ。ツイッターが今、大量のデータが送られてきて、ちょっと一時処理を中断してますみたいなアラートが出て、何が来るのかなと思ったら、ババババババってこのコレクションの写真が来ましたからね。
はい。
いやー、いいものを見せていただきました。ありがとうございました。
はい。
まあ、ね。
すごいな。
いやー、やっぱりすごいですね。で、やっぱりこう、玉屋さんもおっしゃってますけども、ちょうど世代がドンピシャだったんでしょうね。その、うん今おっしゃるように、なかなか今このロボットものの玩具って出ないんですよね、
うん。うん。
特にまあ、それこそガンダムとかね、それこそナラティブとか、ああいう超メジャーどころはまあ別として、
うん、
そもそも、そういうロボットものがもう、なんていうのかな、全体として、まあアニメが少なくなってきてて、うん。だそういう、なんていう、黄金期ではもうないのでね。
うん、
まあもともとだからそういう、こうフィギュアというか玩具が出ないっていうところもあるでしょうけれども、本当にだからそういう中堅どころのねメーカーが今本当になくなってしまって、
うん、
なかなかね手に入らない事情っていうのは確かに玉屋さんがおっしゃる通りだなと思うのでね、うん、いやこれは本当に、
ね、
いやいい時代に生まれたっていうのはまさにその通りでね。
これもうスピーダとレギオンだけで何体あるんだっていう感じ
です、ね、本当ですよね。本当に思った
、うん、ねいやいろいろあるんです、うん、それこそねダンバインダーのビルバインダーの
そうそうそうそうそう
ね
そう
ね、それからバルキリーもあるし、
バルキリーもあるしね、
リガードもあるし、
そうそうそうそうそう、うん、すごいんですよ。
エルガイムもありますね。
エルガイムもあるね。
はい、ありますね。すごいな。
あれですね。でもあの SD 系とかにはあんまりこう手が出なかったんですね。多分玉屋さんはね。こう
そうですね。もしくは飾ってないか、
ね。飾ってないかですね。うん。うん、
あ、オーガスもあるな。
これよく手に入ったな。これすげえな。さりげなくあの。エガちゃんのなんかフィギュアも飾ってるのは、
うん、エガちゃんもありますね。
ご愛嬌ですけれどもね。うん。うん、いや、これはすごいです。
いや、いいもの見せていただきましたね。
はい、ありがとうございました、はい、大変結構なものを見せていただきました。続きましては、トロロさんですね。いつも楽しく拝聴させてもらっています。どうも、トロロです。次回はコレクションの話題。皆様の話が楽しみですが、僕も昔、ロボットのプラモデルの手のひらのパーツだけ集めてました。来たよ。来たよ。このちょっと、業が深そうなやつ。いや、勝手に集まっていました。基本的にロボットのプラモデルは一つ買うと、グーやパー、あとの銃を持つための握り用などと手のひらパーツが何種類か入っております。そうですね。よって腕につけないものは後で遊ぶかもしれないと、専用の墓の中に整理しないまま放り込んでいたのが始まり。それが年代を追うごとに増え出して、最後には地獄の沼のようになっておりました。あれですか、手だけこう、ゴロゴロゴロゴロ入ってるんでしょうね。手のひらのパーツって似ているようで一つ一つ個性があるのですね。だから片手が見つかってももう片方の手を地獄の沼から探し出すのが大変難しい。一人で神経衰弱をしているような気分になったので最後は断捨離しましたということで。
うん、しちゃったんですね。
これね、プラも買うと悩むのよ。もう、今、本当に多いでしょ。こう、ガンプラとかもそうですけど、いろんなパターンを再現させるために、いくつもいくつも入ってるんですよ。
いや、それがね、うん、僕にはわかんない、ね。
あ、そうですか？
僕はそれこそ144分の1の300円のガンプラ時代の人間なんで。
はいはいはいはい、まさに、
ね。あれってそんなにパーツついてなかったから。
そうでしたね。うん、そうでした。だから、トロロさん我々も若干お若い世代かな。
いや、ずっと若いんじゃないですかね。
ですね。そんなね、わざわざ手のパーツをつき、大体ね、あの頃の300円ガンプラは、そんなね、もう、手なんてそんな精巧な作りじゃなかったですからね。もう本当に。もう
サービス、ね。あれですよ、300円のさ、うん、ジムのね、どんだけあのドテッパラに穴を開けられたかとか。みんなあの、ズコックにぶち抜かれるジオラマ作りたくて。
はいはい、そうそうそうそうそう。ね、うん。わかりますよ、それは。本当に。でもあの頃のもう手なんて本当もうさ、もう簡単なもんでさ。もう
サーベル。グーしかなかったっすよ。
そうそうそう。グーでサーベル持たせる穴ぼっこ開いてるだけみたいなさ。
そうそうそう。
そんな作りでしたからね。もう、今は昔といった感がありますけれどもね。うん、手のひらパーツ、まあ、だけ集めてたというか集まってしまったということで。まあこれなんかわかるような気がしますけれどもね。うん。そう、これがあるから箱が捨てられないって人いるのよね。うん。はゆちぃさん。子供の頃は筋肉マン消しゴムやガムラツイストのシールをめちゃくちゃ集めてましたね。今はコレクションというレベルではないですが、目が悪いのがきっかけでデザインが気に入ったメガネを細々と集めては日替わりでかけてますということで。金消しもね、ブームありましたね。
あったあった。
これはね、ありました。
うんうん、僕らより後の世代ですわ。
うん、僕は割ともう世代ですね。
僕の時は金消しじゃなくてスーパーカー消しゴムですから。
ああ、ですよね。うん、ボクシーのボールペンの後ろで飛ばした
りするんですよね。そうそうそう。そうです、それです、それです。はい。
金消しは僕は本当に、もろ世代でね。そう。うん、まあね、消しゴムって言わ、ついてますけど、まあもちろん消しゴムじゃないですからね。うん。消そうとすると、ただ黒いのがビヤーっとなって終わるっていうね。
うん。
アシュラマンに無理やりアシュラバスターをかけさせて腕がもげたりしてね。
うん。
もう、そんな頃ですよ。偽物までありましたからね。
あれは一応何トントン相撲かなんかやって遊ぶわけ？
あれの遊び方はね、謎ですね。トントン相撲のキットみたいなのもあったことはあった、確かに。
うん。
でもどうだろう。基本的にはコレクションじゃないかしらね、ただ。
ですかね。
飾って、ね。だから遊び方もよくわからないままに集めてたんですよね。
うん、まあ、それ言ったらね、カード出すの。
そうそうそう。
攻撃力だの、防御力だのも。
あれもね、実際。
ほとんどあれではやって遊ばないですよね。
うん、あれもほぼもうコレクションみたいになっちゃってましたからね。うん。うん、ガムラツイスト、懐かしいね。あの、ラーメンバーとね、シールが確か一緒なんですよ。
これわかんないな。
あ、これですか。あの、うん、まあ、あの、ビックリマンシールって今1枚じゃないですか。あの、ガムラツイストとかラーメンバーってダブルシールになってて、
うん、
1枚めくると、なんかその、1枚目のキャラクターがパワーアップしたやつが出てきたりするんですよ。
へぇ、
そういうやつがあって、でも、やっぱりほら、もったいないから誰も剥がさないわけ。1枚目を。うん、そうそう、だからあんまり意味がないっていう。ビックリマンが流行ったからね、いっぱいあったんですよね、これ系のやつ。うん、シールは、秘伝銀包丁っていうのもあったな。ああ。そうそう。ドキドキ学園っていうのもあります。いろいろ思い出しますけどね。うん、メガネを細々と集めては日替わりでかけてるということでね。はい、
おしゃれさんですね。
おしゃれさんですね。古舘一郎さんみたいですね。
まあまあ、メガネどうぞって感じですか。
ああ、いいですね。
はい、
そんなアイドル見ましたけれども。
はい。
ね。うん、僕はね、あんまほんとメガネはこだわりがないからな。
でも、複数は持ってない？
持ってます、持ってます。
ですよね。はい、
あります、あります、うん。あんま日本で作らないですね。今までこそ随分安くなりましたけど、うん、私が学生の頃はまだまだ高くてね、メガネは。よく韓国とか台湾に旅行に行った時についでに作ってましたね。うん、
あ、
安いんですよ、向こうは。
あ、そうなんだ。
すんごい安くてね。だから、当時は韓国とか行ったら、割とみんな定番で、うん、うん、日本人はメガネを作って帰るっていう。まあ、向こうもね、分かってますから、すぐその場で測ってくれて、ホテルまで届けてくれたりしたんですよね。
へ、
うん、それで、向こうで、何個か買ったな、メガネは。それが未だに。
今だと国内でも安いとこだと、なんか5000円とか。
そうですよね。今は、ね。
なんかありますよね。
ずいぶんね、安くなりましたけれどもね。うん、うん、そうそうそう。結構ね、凝るといろいろこのね、メガネも面白いんですけれどもね。
いや、フレームはどこのでとかね。
そうそうそうそうね。うん、レンズは、やっぱりタグホイヤーだよねとかね、ホヤだよねとかね。いろいろ人によってはこだわりがあると思うんですよね。わ、うん、かる。エリューさん。コレクション話といえばビックリマンシールを出ました。お兄様のシャーマンカーンを勝手に貼ってジャイアントスイングされた人もいましたね。俺のことじゃねえかよ。そしてカード出す。お金入れてダイヤルを回すときの回し方で2枚出てくる技を他の子に伝授して怒られた人はいたとかいないとか。全部僕の話です、これは。もう、エリューさん昔僕がポロッと喋ったこと全部覚えてるから怖いんだよね。そう、兄貴のシャーマン。
怖い怖い。
そう。まだ復刻する前のシャーマンカーン、すごい貴重で、第2弾のヘッドだったんですよ、シャーマンカーンがね。で、兄貴がすげえ大事にしてたんですけど、なんかで喧嘩したか何かでね、兄貴が大事にしてたビックリマンシールを勝手に貼って、冷蔵庫に貼って、ジャイアントスイングされたことがありましたね。ビックリマンって、まあね、本当に大ブームでしたけれども、あの、シールの裏にね、あの、悪魔界の噂っていうのがこう、一言情報が載っててね、うん。あれを集めるとなんか壮大なやっぱりストーリーが浮かび上がってくるっていう、結構壮大な世界観だったりするんですよね。結構ちゃんと作ってるんですよ。だから、なの、後々アニメとかになった時もね、そういう世界観
が。あ、アニメありましたね。
そうそうそう。しっかりしてたから割と、脚本作るのに苦労しなかったっていう話があるぐらいですから。ビックリマンシールだとね、マグネットもちょっと集めてたな。
あ、マグネットもあったんですか？
ありましたね。SD ガンダムのね、マグネットが駄菓子屋で売ってたんですよね。
あ、SD。それは、あれだ。ビックリマンではなく。
あ、そうです。ビックリマンではなくですね。
うん。
そうそうそう。ビックリマンも、まあ、ビックリマンチョコがありましたけど、後半になってくると、アイスとかスナックもありましたよね。
ビックリマン。あ、そうなの？
うん。ビックリマンアイスってのがあったんですよ。
で
ビックリマンアイスは確かね、60円か70円だったかな。で、シールが2枚入ってるんですよね。そうそうそう。ビックリマンスナックはね、カレー味のスナックでしたね。いろいろ、実はバリエーションがあって。そう。で、確か スナックかなんかで復刻したんですよね。最初の頃のヘッドとか。それで価値が暴落してしまったっていう話がありますね。うん、プラスさん。 シャドウランのせいで6面台数ばかりが増えた結果、カカやジダラクサイさんに比べればきっとスズメの涙ほどのコレクションなんだろうけど、2回の引っ越しを経て薄い本やオタグッズは端から断捨離されたけど、これだけは処分されずに今に至りますということで、ダイスのセット、6面ダイスがやっぱり多いですね。見ると、4面もあるし、8面もあるし、10面もあるし、12面もあるし、
一通り、20もあるね。
うん、20もありますね。一通り揃ってますね。はい。一通りの TRPG はできる。なんか色はこだわりあるんですかね？なんかブルー系統の。
そうみたいですね。
6面ダイス以外のダイスってね、田舎に住んでるとなかなか手に入らなくて。これはね、近所の模型屋さんにたまーに売ってるぐらいだったですね。6面体以外のダイスはね。
うん、
あとはね、もう通販頼みですよ、通販、
うん。
やっぱ RPG の専門誌があったんで、そういうところでよく市場通販で売ってたんですよね。
うん、
こういう変わった形のダイス。あれがね、地方の TRPG 民にとっては、大きな支えだったという記憶がありますね。騒音人類さん。お初ですかね、もしかしたら。ありがとうございます。これすごいですよ、高校時代のコレクションでレコードからダビングしたカセットテープが捨てられずにまだある。レタリングも頑張ってましたということで。
いや、これ頑張ってるよ。実際
すごいですよね、これ。見ました。しかも
ね、これちゃんとねテープ揃えてるんだよ。
そうそうそうそう、アクシア
全部アクシアでしょこれ。
そうそうそうそう、綺麗ですよね。すんごい豆ですよね。で、これあれですかね、このレタリングって、これ擦るやつかな、
それと擦るやつじゃない、
多分。そうですよね、自分で書いてるのかな、どっちだろうな。いやー、
これはレタリングのシートを使ってるんじゃないかな、うん、
レタリングのシートだと、あのね、カセットテープ買うとついてくるんですよね、アルファベットのシートがついてきて、それをこう、でもね、あれね、あれも結構実は貼るの難しいんですよね、実はね。擦るのもさ。だからそれも含めてすごい綺麗だなと思って。いや、これはすごいあれですよね、コレクションで。これは捨てらんないですね。
あとは、あれですね、この曲のね、コレクションというか、その、センスがまた、
うん。あ、そうですね。はい、いやー、時代を感じさせますね。いいですね。
ステッペンウルフとかあるな。
ありますね。これ、結構貴重じゃないかな。
はい。アンセム。
アンセムありますね。
サバイバー。まあ、いろいろありますね。
いいですね。
いや、素晴らしい。
素晴らしいですね、これね。またね、多分こだわりだと思うんですけどね。46分テープがほとんどで、まあ、ちょっと54分とかもありますけれどもね。やっぱ、レコードからやっぱダビングしてるから、そのね、そのカセットテープの時間もちょうどレコード仕様と言いますかね。まだ80分とか120分とかじゃないあれですからね。
いや、でもね、90分以上のテープ使うと伸びるから。
そう。切れやすいしね。
うん、そうそうそう。やっぱりね、短いテープになるんですよ。
そうそうそう、
うん。
ね。そうなんですよ。だから、やっぱりね、そういう音楽大切にしてる人は、割とこう、短時間のテープを愛用してるという。
うん。うん、
それはあると思う。
あとはその自分の持ってるデッキだとかラジカセとかとの相性だとか、あと好みで、
あるあるある、
そのカセットをどこのそのメーカーのどの銘柄でっていうのが大体決まってきちゃうんですよね。そうそうそう、
決まってきますね、決まってくるんですよ、うん、それはあるんです。いろんなね、これも都市伝説があってね、アイワとソギーは相性が悪いとかさね、なんだかいろいろあるんですけど、そう、まあね、かつてちょっとラジカセの話をした回もありましたけれどもね。
ありましたね。
いやー、これは素晴らしいものですね。
すごいですね。
すごい豆ですね。ありがとうございます。いいもの見せていただきました。天ぷら内藤さん。来ましたよ。これはギャザだな。スリバー並び切ろうかと思ったけど、あまりの量に心が折れましたっていうことで、これね、スリバーの数がとんでもないことになってるし、いやー、やっぱ相当なコレクションですよ、これは。
いや、僕ね、MTG よくわかんないんで。
あ、そうですか。ああ。
あのね、逆にね、一回どっかでね、まあ、それこそ、ドビンさん、
はいはいはい。
寄ったりして。
詳しいですからね。
その、なんか、やってほしいですね。なんか、MTG の基礎知識みたいな。
あ、割と MTG もこう、おっさんの割とサブカル基礎教養のとこありますから、一 回やってみたいですね。うん、僕もね、引退して長いんですけど、まあ、この頃はまだ遊んでたんで、ある程度。
やっぱりね、僕は世代じゃないんですよ。
ああ、そうか。
僕らの下なんですよね。
はいはいはいはいはい。うん、ですよね。だから、僕なんかは割ともう、ドンピシャで、それこそ、これも模型屋さんに売っててね、新しいパックが出るたびに買ってたりしましたけれども、もう一つ写真いただいてまして、これすごいですよ。以前撮ったものだけど、こっちの方が面白いかもしれないっていうことで、これね、僕はもう爆笑なんですけど、
うん、
これ全部同じカードなんです
よ。同じカードだよね。
そうです。これ何かっていうとね、まあ、これ有名なんですけど、降臨のワームっていうね、そう、スカルドワームっていうカードなんですよ。で、これはね、よくアイスエイジの問題児って言われてましてね、まあ、クリーチャーなんですけど、結構重い大型クリーチャーなんですね。
はい、
で、すごい強いんですけど、しかも、割とコモンで手に入りやすいんですね。
はいはいはい。う
ん、いっぱい入ってくるんですよ。パック入ってくるとか。で、初心者の頃は、これすげえ強えじゃんと思うんですけど、いかんせん重くて運用がね、難しいのと、あとね、特殊能力がほとんどなくて、割とすぐひっくり返っちゃうんですよ。せっかく苦労して出しても。いろんな絡め手にそう封じられてね。だから、初心者に大型クリーチャーをただ出せば俺杖で切るっていうもんじゃねえぞってことを教えてくれるっていう役割のカードで、割とギャザの世界ではね、ネタ的な扱いをされますね、こいつは。うん。で、普通にギャザーを集めてると、こいつがガンガン溜まってくっていうのはもうデフォなんで。
うん、なるほど。
これはね、ギャザ好きですとこの氷のワームの数を見ると、ああ、はいはいはいっていう感じはありますね。
なるほど。うんうん、
いやーね。まあ、はっきり言って、もう、価値的にはもう、ネタ以上の息は出ないという、感じの、ネタカードでございます。見る人が見れば面白いという。はい、黒柳小鉄さんですね。ということで、大体こんな感じです、ということで写真つけていただいてますよ。キャラものは他には集めていません。私服メガネメデューサさんが至高。これらの大半は二次元恋愛遍歴会以降に、推しのグッズが揃うのは今だけを合言葉に収集したものです。拍車をかけた愚者の宮殿、訴えてやるということで。
これは何ですか、FGO かなんかのキャラですか。
あ、これはフェイトですね。はい。
フェイトですか。
はい、のベデューサさんちゃんってやんですね。これはね。はい、はい、はい、はい。もうね、チャリンコライダーとかもありますね。うん、いやー好きなんですね。フェイトもやっぱ人気コンテンツですからね。こういうグッズの数はもうすごいことになりますね。ライダーさんね。すごいことになりますけれどもね。すべて集めるのは、同じく黒猫鉄さん。すべて集めるのは難しいので自分で決まりを設けています。一つ、既存への新規グッズは見送る。一つ、新規への別グッズは複数集めずに一種類に。一つ、目隠しボンデージ姿の場合は無理して集めない。ざっくりとこんな感じです。ということで、いただいております。
うん、
まあ、人気コンテンツだけにね、グッズの数もやっぱ半端じゃないんですよね。
うん、
だから、いちいち網羅はしてられないし、中にはやっぱ、アーケードゲームのプライズも多いんですよね、フェイトって。だから、なんていうの？まあ、今はね、メルカリがなんだで手に入るんでしょうけれども、もう本当に集め始めるとキリがないところだと思いますよ、このフェイト絡みは。
いやー、まあ、コレクションってね、
うん、
まあ、それこそ、その、1から10までね、
はいはいはい、
それこそダンジョンのマッピングがごとく、
うん、
隅から隅まで集めなきゃっていうのも、まあ、一つのコレクションですけど、
そうですね。
いや、自分の好きなのだけ集めるんでも十分立派なコレクションだと思うので、
そうそうそうそう。
僕はいいと思いますよ、それで。
うん、ね、だから、うん、ね、そうそうそう、自分で、こう、自分なりに、ね、ルールを設けて、こう、なんていうの？まあ、ライダーさんならライダーさんっていうことで、うん、自分でルールをこうね、作って、それの範囲で収集するっていうのは、これも一つの大人のね、たしなみとして、
うん、
立派な一つのスタンスかな、と思いますけれどもね。うん。そうそうそうそう。いやー、ね。これはね、もう、でもこのあたりは多分同行のシーンが多そうな、現在進行形のコレクションですからね、これはね。
フィギュアもね、沼はかなり深そうです
よ、
ね。
深い、フィギュアは深いよね。本当に。いやー、大変ですよね。
まあ、その辺もね、もし機会があれば、ドビンさんあたりに語ってもらえますか。
ああ、そうですね。あちらの方もね。はいはいはい。
うん。
それもいいと思いますね。昔、ね、ニコ生で実況した時に、なんか、うん十万するね、綾波のフィギュアを持ってるって暴露した人も確かいたなぁということをちょっと今、ふと思い出しましたけどね。
あ、そうですか。
はい。大ボスさん。小学生の自分に廃品回収のところに出ていた日本酒の一升瓶の線を集めていた思い出。一升瓶の線。良い子は真似しないでね。
ああ、でもわかるな。
衣装化された文字やデザインに心惹かれておりました、ということで。
わかるわかる。
一升瓶の線ってあの、なんていうの、こう、ちょっとプラスチックっていうか、ちょっとね、こう。
こう横から見たら凸型になってるわけですね。
そうそうそうそう。うん。また王冠とはちょっと違う感じになってますけれども。
あれよく飛ぶんだ。
ね、ポンってこうね。いい感じで。でもね、やっぱりその、今の日本酒のその銘柄のデザインっていうのも、すごい確かに意匠化されておしゃれだったりしますからね。うんうんうん。これはこれで、ね、いや、なかなかいいかなと思います。
あれですよ。だから今はあんまりないかもしれませんけど、マッチの箱を集めるっていうのに近いんじゃないですかね。はいはい
は
い
は
い、
ああ、そういう感覚かもしれませんね。
いろんなお店の、ほら、マッチを集めるとか。
そうですね。
昔はあったんですよ。
ありました、ありました。お店ごとにあったんですよ。
そうそう。
ね。そうです、そうです。いやー。まあでもこれもなんか、だってそれこそね、さっきマスター、コーラの王冠って言ってましたけど、
うんうんうんうん、
王冠を集める人っていたからね。
そうそうそう。ね、そういろんなジュースの、ね。
いろんなジュースの王冠をね、
うんうんうん
うん。うん。あとはお父さんの飲んだビールの王冠とかね。そういうのをこう集めてる子はやっぱりいたよ。うんうんうん。ね。だからそういうのはやっぱりあるんじゃないかな。
うん、
アスラーダさん。次回のコレクション話について収集癖のある私としては、ちょっとカッカやマスター、リスナーの皆様に、お話聞きたいのが、コレクションの1個目の品の話だったりします。これはすごいと思ったきっかけについては、ジャンル問わず興味があるのです。ということで。はい。そうですね。
1個目。
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 要はきっかけになったものっていうことですよ。
ああ。
どうですかね。
何あるかな。
僕はあれですかね。オーガバトルのグッズを僕、まあ、コレクションというほどじゃないですけど、いくつか持ってるんですけど、
はい。
最初に手に入ったのは、伝説のオーガバトルの方だったかな。ちょっと記憶が曖昧ですけど、予約特典でタロットカードをもらえたんですよね。
うんうんうん
うん。うんうん、で、そういうゲームのグッズの予約特典、初めて僕もらったんですよ。
うん、
で、ほら、で、オーガのタロットカードって結構デザイン素敵じゃないですか、やっぱり。
うん。うん、かっこいいよね。
かっこいいですよね。で、あ、うん、これ、かっこいいな、おしゃれだな、と思って、それからですかね、だから、タクティックスオーガも頑張って早解きして、ファイアクレストの写真を送って、ガラスのカボチャ。
ガラスのカボチャ
もゲットしたし、うん、あとはファミツとかの、なんかね、全員サービスみたいなので、テレホンカードかなんだかだったと思うんですけど、タクティクスオーガの、そういうのもやっぱり集めたりして、
うんうん、
やっぱり、だから、最初にゲットしたタロットカードがすごいおしゃれで、いや、ゲームのグッズだけど、これすげえいいなと思ったのが、きっかけでしたね。オーガグッズに関しては。
うん、他なんかあったかな。逆にその、一枚しか持ってないって、っていうのもありますけどね。
は
あ。あのね、それこそカード出すだったと思うんですけど、
はい。
エヴァンゲリオンのカード出すがあったんですよ。
ありましたね。あったあった。
で、たまたま、一回引いたら、
うん。
綾波のキラが当たったんですよね。
すごい、バックじゃないですか。
で、それは、なんかもうそれで満足しちゃって、その一枚だけを、なんかその、なんていうの、はいはいはいはい、こう、額じゃないけど、なんかこう、ケースに入れて、はいはいはいはい、未だに飾ってますよ。
ああ、逆にね。
うん。
ありますよね。だから、コレクションの動機付けって、いろんな形があるんでしょうけども、
うんうん、
お目当てのものが出るまで集めるっていう形もあるじゃないですか。
うんうんうん、
で、そういった時に、マスターが最初になんとなく欲しいなと思ったのがボンと出ちゃって、うん、なんかこう。
そうそうそう、もういいや
って、ね。もういいやってなっちゃうっていうパターンは確かにありますよね。
うん。
だから、お目当てのものがなんとなくこう固まってるっていうか、一つか二つみたいな人と、やっぱり全種類集めたいっていう形もあって、
うん、
まあそういう人は多分ね、全部揃うまで集めたりするんでしょうけれども。
うん。だからまあ考えてみたら、僕の部屋なんて、その、あ、いいなと思って、
うん、
その、例えば、そのジャンル、そのものでは一個だけ、みたいなものって結構転がってるかもしれないですね。
ああ、なるほどね。うん、うん。だから、マスターなんかもしかしてあれですね、全種類揃えてみたいみたいな、そういうコレクションのああいうのは少ないのかもしれませんね。
あ、僕はね、あんまりそういう、あの、コンプにはね、
うんうん、
あんまりその情熱が湧かないというかね。
はいはいはいはい。
その、自分の好きなものが、うん、その手元にあればそれでいいという。
それで満足しちゃうみたいな。
満足しちゃいますね。
うんうんうん
うん、
そうですね。僕も物によりますね。さっき喋った、ヘルベッヘって指揮者の CD についてはやっぱり全部揃えたいって思って、実際全部揃えましたしね。
うん、
かと思えば、ああ、でも僕結構コンプ傾向あるかもな。あの、SM 制服コレクションっていう写真集ですけど、まあこれ一応完結してましてね。全部で50種類ぐらい出たのかな。うん、全部持ってますもんね、やっぱりね。僕どっちかというと。
例えば、そのドラマ CD みたいなので、うんその聞き始めちゃったから、まあお付き合いで最後までみたいなのはあるけれども。
はいはいはい、はい。
でも、うん。このシリーズを全部揃えたいっていうのはね、そんなにないかな。
うん。
うん。
でしょうね。なんかマスター
の話聞いてると、まあその辺はね、人によると思いますよ、
うん。ここは人によるでしょうね。
うん。
はい。まあね、アスラーダさんね、1個目の品のお話ということで、もしね、リスナーの皆さんでも実はこれがきっかけでコレクションし始めましたみたいな話があればね、またお寄せいただければご紹介する機会もあるかと思いますよ。はい、ということで、コレクション話については最後の置き手紙ですね。デンブさんということで、はい、コレクションといえば小学生の時は牛乳キャップを集めてたな。あー、
牛乳キャップ。
給食の牛乳キャップでの麺粉に始まり、ご当地牛乳やヨーグルト、日付印のない未使用品やら、ホモ牛乳という表記にやりとしてしまう、そんな時代でした。ということでね。
これあれじゃない、さっきの大ボスさんのあの、うんうんうん、一生瓶の線に、ちょっと近い。
近いですね。近いと思います。ね、
うん、近いと思う。
今紙の牛乳キャップって牛乳瓶についてないですよね。もうプラスチックのものになってしまって。
ああ。
まあ今、滅多にないんですけど、
うんうん。
昔って確かに紙の厚紙の牛乳キャップでしたよね。
うん。でした、でした。
ね。で、ベロがついてるやつと、ついてないやつがあって、
うん。
で、ベロがついてるやつはそこつまんでクイッと開ければいいんだけど、ついてないやつはなんか専用の、なんかこう、うん、針みたいなのがあってさ。
丸い枠の中に針ついてる
でしょ。そうそうそうそうそう。
大体、冷蔵庫の横にぶら下がってんだよね。
そうそうそう。あれ使って、うん、こう、プスッと刺して開けるみたいな。
ペンって開けるやつね。
そうそうそう。そんな時代がありましたんでね。
うん、
でもね、牛乳キャップの蓋、牛乳のキャップってすごい、子供には使い手が良くてさ。
うん。
僕もなんか、あれですよ、集めてオセロにしたりとかさ、しましたよ、やっぱり。うん、あと、結構情報は、そのキャップにギュッと凝縮されてて、デザインが面白いんですよね、割と。
色が。そういうのはあるんじゃないですか、ね。だから、瓶のラベルとか、
そうそうそう。
キャップとかって、そういう観点で見て、その、
そう、楽しいんですよ。
なるっていう。
そうそうそうそう。
うん、
ね。牛乳だと恒星ってマークがね、ついてたりしてね。うん。なかなかね、見どころがあって。日付印のない未使用品とかなんかあれですね。結構デンブさんは本格的に牛乳キャップ集めてたかもしれませんね。そういうものまで手を伸ばしてたとなるとね。お通し牛乳とかね。
うん。
なるほどな、という感じで。
まあ、はい、あれですよ。牛乳瓶って言うと、
うん、
牛乳瓶スタイルの明治のフルーツ牛乳がなんか販売が停止になるとかなんとか。
ああ、そうなんですか。へえ、うん。
らしいですよ。
うちはあれです、明治の宅配取ってますよ。
そうなの。
はい。それフルーツ牛乳は取ってませんけど、うん、うん、そうなんだ。牛乳の宅配を使ってる家って今どれぐらいあるのかしらね。
どうですかね。
うん、スーパーで買うのがほとんどになっちゃってるのかな。うん、もしかしたら。だからうちはあれですよ。常に冷蔵庫にあの小瓶の牛乳が何本も入ってます
よ。ああはははは。
今だね。
一時期実家であの牛乳じゃないけどヨーグルトは取ってたね。
ああありますよね。
飲むヨーグルトね。
飲むヨーグルトね。うんうんうん、牛乳瓶と同じやつに入ってるようなやつ。
そうそうそんな感じですよね。もうちょっとちっちゃいです
ね。ちっちゃいサイズのやつね。はいはいはい、うん、ありますあります。なんかわかるな。はい、ということでね。はい、まあ、リスナーさんからも様々なコレクション話いただきましたけれどもね。
うん。
いやー、どうですか。でもね、本当にだから、懐かしい、昔こんなの集めてましたっていう話から、まあ、現在進行形のね、黒柳さんみたいな話もありますけれども。
うん。
やっぱこう、なんかね、コレクションする、収集するっていうのは、まあ、なんかこう、男の子であれば、男子であれば、なんか一度は通り抜けるようなところがあってね。
うん。でも、なんかあれだね。みんなあの、どっちかっていうと綺麗なコレクションでしたね。
そうですね。マスターみたいに石とかってあんまなかったね。
いや、まあ、石もそうでもないんだけど。
はいはいはい。
あの、いや、変な話ね。うん、その、なんか、ほんとしょうもないものとかをなんとなく集めるとかって。
いるいる。うん、うん。
あるんです。
あるある。ね、なんだっけ。芸能人でもいますよね。なんかそういう人ね。鍋やかん、うん、鍋やかんだったかなんか、なんだけど、カップラーメンの蓋集めてるっていう人いたな、確か。なんかそういう。
ね。そういうのがあったりとか、
うん。
うん。なんかその、なんだっけそれこそ、あんまり綺麗じゃないもの、でも、いや、変な話ですけど、例えば切った爪とかね。
はいはいはいはいはいはい。
そういうのを集めてるとか。
ありますよね。
なんか、うん。
あるあるある。うん。
ね。なんか、あとはまあ、僕はやったことないですけど、
はい、
要はまあね、あの一人身の男性がまあ自分で自分を慰めた時のね、その出したものをなんか瓶に溜めてるなんていうのもなんとなく聞いたことはありますけど、
ありますけど ね。
さすがにそういうのは来なかったですね。
さすがにね、うん、まあ愚者の宮殿に集うリスナーさんは良識のある方々ばかりと。
はい。
なんでしょうね。こう、まあ、コレクションも様々な形があるってさっき話をしましたけど、
はい、
多分ね、中にはね、やっぱ病的なものもあると思うんですよ。病理的に集めてしまうっていうのもあるんでしょう。中にはね。まあ、それが、こう、ね、悪い方に講じてしまって犯罪に走ってしまう人も中にはいるんでしょう。
あとはほら、あの、まあ、ゴミ屋敷的な。
そうそう、ああいうのもね、そう。
知られないみたいなね、うん。うん。
まあね。だからその、どっか人間の、なんかそういう、まあ特に男性だと思うんですよ。ゴミ屋敷って大体なんか、ね、住人は男性だったりするらしいですけど、うん、なんか男ってそういうところがあって、うん、で、まあもちろんね、あの、そういう迷惑なものはもう、良くないですけれども、何かこう集めておきたいっていうのはなんかね、もしかしたら、こう、多かれ少なかれあるのかもなーって思いますよね。まあ。で、まあ、要はね、今、断捨離ブームみたいなのがあってね。いろいろそういうのを捨てて好きにしようって話もありますけど、でも本当に捨てて辛くなるものまでなんか無理して捨てる必要はないように思うしね。いや、だって今日だってね、ほんと素晴らしいコレクションの数々見てきましたけれども、まあ、ロボットのフィギュアとか、あとカセットテープとかは本当にね、
素晴らしいですよね。
いや、素晴らしいと思いますよ、うん。で、やっぱりコレクションの一ついいところっていうのは、まあ、そのコレクションをこう、眺めた時に当時のその、思い出とかも多分ありありと戻ってくると思うんですよね。やっぱ好きで集めたものっていうのは。うん。うん、
はい。
だからラーメン玉屋霊式さんも本当にこの素晴らしいロボットのあの玩具の数々ですけど、多分これだけ語れるってことは多分あの棚を眺めた時にね、ああこれを買った時はこんなことがあってとかって多分いろいろありありと思い出せると思うんですよ。
う
うん。で、同じようにカセットテープのね、コレクションを未だに捨てられないっていう風に、おっしゃってました、騒音人類さんも、多分ものすごい思い出がつ、だから、単純なものだけじゃなくて、そこにすごいいろんな思い出がやっぱり詰まってて、
うん。
うん、うん。ね、レタリング頑張りましたってこともおっしゃってましたけども、やっぱそういう、ね、ものって本当になんか、あれですよね、たまに取り出してこう眺めてみるだけでも、なんかすごいこうね、浸れるっていうところがありますよね。
うん。まあ、で、あれだよね。逆に、ゲーム集めてますっていうのは来なかったですね。
意外ですね。確かに。うん。うん、
まあ逆にみんなやってるからっていうのはあるのかな。
もうそれは当然ですみたいなとこあるのかもしれないですね。
そうそうそ
う。うん、うん、あるかもしれないですね。
僕はたまたまこの間ちょっと東京まで行ってきたので。
はい。
某、秋葉原の、某お店で、
はい。
海外版ファミコン、いわゆるニンテンドーエンターテインメントシステムの方のカセットでガントレットを買ってきましたけどね。
買ってましたね、はい。ツイートで拝見しましたけれどもね。
はい。
いいですよね。そういうのもやっぱりでも、やっぱ思い出じゃないですか、その、うん、当時のね、
うん。そうそうそう。
プレイした頃のね、やっぱり思い出を、まあ、やっぱりちょっともう一回味わいたいっていう動機があるでしょうから。なんかそういうものをなんか男っていうのはこう、なんか、一つ心の四砂として持っていきたい、持っておきたい生き物なのかななんてことをちょっと思いましたけれどもね。
うん。
ゲームはね、僕も悪魔城ドラキュラシリーズなんかはなんか、なぜか売らずにずっと手元に置いてるんですけど、なんかね、一部の DS のやつはプレミアになっちゃったりなんかしてね。
うん。
なんか、すごい値段がついてますけど、家に全部あれ、ありますわ。悪魔城ドラキュラは。生活に困ったら何とかしようと思いますけど。
本当ね、うん。大変です、はい、今はね。そっち系は。
本当にね、もう、
はい、
なかなか今から手に入れるとなると、なかなか大変な部分もありますけれども。さあ、はい、ということでね。今日は、うん、コレクション話、私こんなもの収集してます、収集してましたということでね。いや、うん、まあこのテーマにしたおかげで本当にいいもの見られましたし、またね、うん、今回の、回を聞いて、いや、実は私もこんなの集めてますなんてのありましたら、まあ、置き手紙等でご紹介させていただく機会もあるかもしれませんので。
そうですね。また、なんか、時間を置いて、ちょっと聞いてみたい感じはしますね。
そうですね。はい。またそういう機会があればですね、今回の会に触発されてね、そういえばこんなの集めてたな、はい、集めてるなってのがあれば教えていただければね、ご紹介させていただきたいと思いますよ。はい、はい、ということで本日はそんなコレクションについてマスターとお話をさせていただきました。本日マスターありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではね、本日も、はい、当愚者の宮殿宛てに、今回もね、まあ、ちょっと間が空いたということもあったんですが、たくさん置き手紙頂戴しておりますので、
はい、
早速ご紹介をしていきたいと思いますけれども、はい、じゃあ、Gmail の方はマスターからお願いしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、量が多いです。じゃあ、早速行きましょう。ちょっとね、はい、今回量が多いんで、サクサク行きたいと思います。
はい。
ヘビレオさん、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
書店会感想。実家にいた頃、その雰囲気が好きで通っていた書店を思い出し、歴史ある建物でよく観光客が写真を撮ってたから、ググれば出てくるかなと調べてみたら、なんと1880年開店の老舗中の老舗でした。
すごいですね。すごいな。
残念ながら震災で被害に遭い復旧したものの、現在は和菓子屋さんの店舗となっているようです。うん、店主ご夫妻にはとても可愛がっていただいたのですが、当時でもかなりご高齢だったので、経営上の問題だけとも限りませんが、こんな優秀ある書店も潰れてしまうとは寂しい限りですね。うん、とはいえ、申し訳ないながら、各有私もその利便性に抗えず、Amazon や電子書籍ばかりになってしまっているのが現状です。うん、で、まあ、話は変わって、その、電子書籍について、書店会でちょっと疑問に思って軽く調べたのですが、電子書籍にもしっかり取り次ぎがいるんですね。はい、かと思えば、再販は適用されていないみたいだし、この辺はまだまだルール整備が追いついてない感じなんでしょうか。書店さんへの質問とは、 言えないですが、この辺閣下さんはどうお考えでしょうか、うん、とか書いてたら、たった今神保町のコミック高岡閉店の方が、ここも昔よく行ってたんで残念です、それではといただいています。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。書店の仕組み会のね、感想ということでいただいておりますけれども、うん、よく通ってた歴史のある趣のね、書店ということで、これ結構有名な書店さんでね、小文堂書店さんっていうところでね、まあ本当に黒漆喰の非常に、なんていうんですか、建物そのものは非常に歴史を感じさせるということでね、うん、まあ知る人ぞ知る、老舗書店だったんですが、まあ、ね、やむなく閉店ということで、今はね、まあ建物は非常に素晴らしいので、どうやらお菓子屋さんがそのまま、居抜きで使ってらっしゃるようですけれどもね、うん。漆喰っていうのが実は昔はね、まあ、非常に書店にも相性のいい作りの建物といいますか。うちもね、昔はそうだったんですよね。やっぱり適度に湿度をですね、吸収してくれる。そうそうそうそう。
うんうんうん。
やっぱりそういうところがありまして、やっぱ本って湿気が大敵なので、
うん、
こうマスターとかもわかると思うんですけど、こう、
はい、
梅雨時とかね、雑誌の表紙とかがね、くるんってなるんですよ、こう。
うんうんうん、
ね。そうそうそう、湿気を吸ってしまって。で、やっぱりあと普通の本に関してもね、やっぱカビとかの問題があるんで、なんでまあ割と歴史のあるね、老舗の書店さんなんかですと、昔は漆喰作りでしたっていうところはたまにあったりしますよね。うん、
なるほどね。
はい。あとは、神保町のね、コミック高岡閉店ということで、これも最近飛び込んできたニュースでね。ここも神田神保町では本当に有名なね。うん。ここに、行けばまあ大抵のコミックは揃うということで。
ほう。
ですから、ね、東京にお住まいの、まあ、そういうコミックマニアなんかにしてみれば、まあ一種の聖地みたいなね、ところだったんですよね。
うん。
まあ、ここになきゃもう中野のマンダラケ行くしかねえかなぐらいの感じの。
ああ。
もうそれぐらい揃う、やっぱりお店で、僕も結構ね、マニアックな、そんなに吸ってないだろうなっていうコミックは大体ここを渡るっていうのは、やっぱしなるんでね。うん、ちょっと残念ではありますね。うん、
なるほどね。
はい。それから、まあ、質問ということでね、いただいておりますけれどもね。はい。電子書店に、電子書籍にも、取り次ぎが絡んでいるのかというところなんですけれども、これはね、ですね、原則としては基本は、取り次ぎが、紙の本みたいに主体的に関わって流通させているということではないんですね。
うん。うん、
基本的には版元、出版社あるいはそういう電子書籍のまあ専用の取り次ぎサービスみたいなね。そういうインフラを提供するような、会社が大体関わっているという場合がほとんどで、いわゆる紙の本みたいにガチガチに取り次ぎが管理しているというものではないんですよ。
うん。まあでもそうじゃないとね、うん、出版元にあんまり旨味がないよね。
そうなんです。何のための電子書籍かっていうところもありますし、うん、逆に電子書籍であれば取り次ぎの仕事がないんですよね、はっきり言って。
うん、だよね。
うん、物がないわけですから、要はね、取り次ぎの仕事っていうのは要は仲卸みたいなもんですから、うん、実際にそういう扱うものがないわけですから、まあ主体的に取り次ぎが関わるということはまあ基本的にはないと。ただまあ、ただ取り次ぎ、大取り次ぎもただ手をこまていてるわけではなくてね、まあいろいろ、東販も日販も自分たちのそういう電子書籍配信サービスみたいなのは持ってるんですけど、まああんまり、こう使い勝手も良くないし、正直市場のパイとしては随分少ないのかなという印象を持ってますね。
うん、
まああんまりなんていうのかな、メインで戦えるほどの規模にはなってないというのが僕の印象ですけれどもね。うん、まあそうですね。まあこうどんどん今ね本が電子書籍の方にまシフトしているっていうところがあって。まあ、特にやっぱ多いのがやっぱコミックなんですよね。どうしてもね。コミック関係は本当に、様々な種類の本の中で特にも電子書籍へのシフトが非常に著しい。 ところで、まあコミック高岡の閉店なんていうのももしかしたらそういう煽りをもろに受けた結果なのかなという気もするんですよね。
だけど最近もなんかどっかでちょろっとニュースになってたような気がするんだけど、
はい、
あんまり収益の思わしくないその電子書籍のサービスみたいなのが、うんうん、まあやめてしまうとね、
はい、
まあそこで買っていた、うん、そのなんていうんですか、権利っていうんですか、
うんうんうんうん、
それが他のその例えば電子書籍のサービスにユーザーが引っ越した時に、
うん、
その持ってた権利をまあ例えばゴブスレならゴブスレでいいですわ、はいはい、ゴブスレのコミックを例えば電子書籍で買ってたと、
うんうん、
だけどそこのサービスが潰れちゃったんで別のサービスに移るっていう時に、
うん、
じゃあそこの先のサービスで今までねそのゴブスレは自分でお金出して電子書籍の権利買ってたんだから、うんうん、そこでも読めるだろうってなってるかっていうとそうじゃないんだよね。
そうなんですよ、うん、うん、それがやっぱ問題でして、
今それが問題ですよね、
うん、だから電子書籍を購入するってその正確に言うとね、所有権じゃなくて使用権なんですよね、
うんうんうんうん、
そう、要はそのサービス上で展開しているコンテンツを自由に閲覧できる権利を買っているというのがむしろ正しい表現で、その書籍そのものを所有しているということにはならないんで、今マスターがおっしゃっていただいたような問題が出てくるんですよ。ですからやっぱりそうなってくるとスケールメリットの話になってくるんですよね。じゃあやっぱり潰れないであろうアマゾンの Kindle がいいかなとか、大手し例えば講談社とか小学館が直接運用している、運営しているサイトで買わなきゃな、みたいな流れになってしまうんですよね。
だって今ものすごい多いじゃないですか。
そうなんです。
それこそ、
うん、
ツイッターあたりにもね、一巻立ち読み無料みたいなので、
う
ん、
そうい
う呼び声でね、うん、こう、いろんなサービスがたくさんあって。
そうなんですよ。うん、いやだから正直今そういう、電子書籍閲覧購入サイトが乱立している状態なので、うん、まあ、1円でも安いものをっていうことで、まあね、少し調べる、すぐに検索すればそういうのは調べられますから、安いの、値段で読めるところにパッと飛びつくのもいいんだけれども、一方で今そういう問題が起きているので、まあ、まだまだやっぱりサービスインフラとしては発展途上なのかなという印象はありますよね。うん、で、もう、だから本当はもうちょっとね、まあ、いくつかの出版社は連合体でもうやり始めてますけど、そういうことをしっかりやっていかないと本当に Amazon Kindle にガサッと持ってかれるよっていう危惧はやっぱりあると思います。うん、なんかね、Amazon さんはすごいですね。アメリカでもなんか、ほとんど税金納めてないなんてニュースが出てきて、一体どこに消えて
る、
らしいですよ、なんか。一体どこにね、お金が消えてるんでしょうね。うん、
まあ宇宙開発もやってるからね、オーナーはね。
なんだかね。いやー、だからまあ、ほんとね、よく最近ね、ニュースでもガーファガーファって聞きますけれども、どうなんでしょう。果たして日本の出版界にとって、このままでいいのかというのは、ちょっといろいろ思うところがありますよね。
うん。
まあ、こんなところでしょうかね。はい。
はい。ヘビリオさん、ありがとうございました。じゃあお次行きましょう。
はい。
イカネコさん。
はい。
はい。初めていただきましたかね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもはじめまして、イカネコと申します。
うん。
ケムリクサ視聴途中の感想の方を聞きまして、はい、マスターさんには少し不評みたいでしたが、ぜひメッセージをと送りたいと思い、こうしてメールさせていただきました。
うん。
まず、ケムリクサとケモフレ一機が似通っているとのご指摘がありましたが、
うん、
これについては2012年に公開された自主制作版のケムリクサを視聴してから再び両者の関係を考えてみると面白いかもしれません、
うん、
見ていただければわかると思いますが、自主制作版の時点ですでにケモの一機の本筋に近い世界観を持っていたことが見受けられます。なので時系列的には自主制作版ケムリ、それからケモの一機、それから2019年版ケムリという流れを組んで現在の形になったのではないかと思われます、
うん、
一応個人的な意見としては、カレーと肉じゃがが同じ材料から作られているにもかかわらず全く違う料理であることと同じように、両者は基本構造は似通ってはいるものの全く別の味付けがなされた作品だという認識です、
うん、
次に辰木監督の作風がワンパターンであるとの指摘もありましたが、これについては同人時代のメガネやラスト音名や商業作品の手探れ部活物などの作品にも目を通していただくと良いかもしれません、うん、作風としてはポストアポカリプス以外のものについても様々なものがあるようです、うん、それから、まあ、余談ですが、本編で煙草の世界観をディストピアと表現しておりましたが、はい、これは誤りですということで、
はい、あ、はい、
ツッコミが入ってますね。
はい、私ですね、はい、多分ね、これね。はい、
それと、水が減ってないように見えるとの指摘もありましたが、どうやらちゃんと水の総量が減少している描写があるようですということで、ツッコミいただいてますね。はい、それから、また、煙草の 0.5 話から 0.9 話。そんなのあるんですね。うんうん、それを視聴すると、よりアニメ本編を楽しめるかもしれません。はい、そして、こちらは個人的にお勧めしたいというだけの話ですが、煙草の世界観をより分かりやすくするために、ファンが制作したウィキがあるようなので、一応ご紹介しておきますと。うん、ただ、ここまで長々と書きましたが、煙草は確実に見る人を選ぶ作品なので、いくら言葉を重ねようと、つまらないように感じるというのは仕方のないことです。5話まで見てピンとくるものがなければ今後の展開で引き込まれる可能性は低いかもしれません。もっとも私のように一度ハマってしまうととことん続きが気になってしまうような人もいるので、ほんの少しでも煙草の魅力が伝わってくだされば嬉しいと思います、うん、最後にちょっとしたリクエストですが、今期私自身も楽しみにしている獣フレンズ2のレビューの方もぜひお願いしたいと思っています、うん、今回は獣フレ1期と煙草の比較の観点からのレビューでしたが、ケムフレの1期と2期を比較した観点からの感想もすごく興味があるところです。次回以降の更新を楽しみに待っています。といただきました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
あのですね、一つ、僕の方からですね、うん、まあ、訂正っていうんじゃないんですけど、
はいはい。
前回の煙、あ、前回じゃないや、あれ、ヨアか。
ヨアですね。
ヨアでやった、その、ケムリクサーへの感想について、うん、僕はね、面白くないとは言ってないんです。
はいはいはいはい。
うん、僕が言いたいのは、面白いとか面白くないの話ではなく、うん、煙草自体は面白いと思うんですよ。
はいはいはい。
ただ、うん、その、メニューとして、我々の元にその、料理を出してくるときに、
うん、
その、まあ、ね、イカネコさんも実際書いているんだけれども、ケモノフレンズの一期というカレーライスを出しました。
はいはいはい。
で、おかわりを出そうと思ったんだけど、それが出せなくなったんで、別の料理を出しましたっていう時に、
うん、
またカレーを出してきたでしょっていう話なんですよ。
はいはいはい、はい。
僕が言いたいのは、うんうん。そこは、例えば、ハンバーグを出すであるとか、うんうん、スパゲティを出すであるとか、そういかないで、なぜカレーライスにカレーライスを重ねてきたのっていうことを僕は言ったんですよね。
うん、うん、そうですよね。はい。僕もそういう解釈ですね。ですから、はい、決して煙草単体をこう、なんて面白くないって言ったように、うん、マスターは喋って
なかったかと思います
し。ということではないです、はい、あと、まあ、そうですね。イカネコさんの、まあ、非常に多分この方は、ケムリクサとかタツキ監督のことがね、好きでいろいろと、私どもにね、こういうものもありますよということでご紹介していただいててね、すごいありがたいなと思ったんですけど、
はい、
一方でね、これマスターもそうだと思うんですけど、やっぱりあくまで、こう、地上波で、提供されている商業作品としてもう見るっていうのもやっぱり一つの見方かなとも思うんですよね。
そうそうそう、そう、う
ん、確かに辰木監督って方は非常に自主制作の活動も活発で、まあ煙草には実はそのまあ自主制作版があるよとか、まあ 0.9 話とかね、そういうなんかこうパイロット版みたいなものもあるよと見られるよっていうのは知ってはいたんですけれども、
うん、
あえて僕はそれはこう入れないでこう情報をあくまでこう毎週提供されるものをこうさらっとしたまああまりこう前情報入れずに見ているっていうスタンスでもあるっていうことはちょっとね言っておきたいんですよね。そのだからまあ本当に煙草とか辰木監督の作品っていうのは考察すれば考察するだけ非常にいろいろな見方ができて面白いし、そういう主張に耐えうる作品だとも思うんだけれども、一方でやっぱり、まあ、一つの、まあ、成果物って言っていいのかな、完成したものとして、やっぱり毎週提供されるものだけを見る、マスターや僕みたいな視聴者っていうのは多分、それなりの数いると思うんですよね、そこはね。うん。だから、まあ、そうですね、なんていうのかな、もちろん、多分ね、イカネコさんもよくご存知のように、じゃどちらが正しい見方かっていうことではなくてね、 うんうん。まあ、多分そういう意味で言うと、もしかしたら、いろんな前知識を入れて見ると全然見方が変わってくる作品なのかもしれないけれども。
うん、
またそれも一つの面白い見方、楽しみ方であって、まあ、逆に我々みたいに、あまり前情報を持ってない二人がね、これはこうかな、ああかなっていう形で、うん、うん、見るというのもまた一つの形なのかなともちょっと思ったんですよね。うん、
一般の視聴者というふうに考えると、例えば、うん、テレビで煙草という作品に触れたと。
うん。
で、あ、なんだこれ、ちょっと変わった話だなと。で、まあ、例えば回を追って、見ているうちに、まあ、いろんな謎が深まったりだとか、興味を持ってきて、まあ、ちょっと煙草について調べてみようか、みたいなことで、例えばネットを検索してみると、うん、あ、そうか、この、作品の前に、その作られてる自主制作の作品もあったりするんだということで、それを後で知るって人結構多いと思うのね。
うんうんうん、
うん。うん。だから、万人が、その、頭からその事前情報を全部仕入れた上で、煙草の1話を見たわけではないので。
はいはいはい。
うん。だから、そういう面で、その、1話のつかみっていうところをどう作るかっていうのは、
うん、
まあもちろんそれはクリエイターに任されているわけだけれども、でね、その良い悪いの話ではないけれども、うんうん、ただ、普通に考えれば、一般の視聴者であれば第1回を、要は初見で初めてその世界に触れる人がほとんどであるという前提でものを作った方がいいんじゃないかなって自分は思うわけですよね。
うんうんうん、そうですね。だから、
そこ、うん、だからそこで、うん、いや、初見お断りなんだよと。うん、俺の作品を見るんだったら先に勉強してこいよっていう作風はそれはそれでいいんです。
うん、もちろんね。
うん。いいんだけど、ただ、我々としてはそういう作り方はどうなの、うん、っていうことを、そうそうそうそう、まあ言ってるわけですよね。
うんうんうん。だからむしろね、今マスターがおっしゃっていただいたように、そういう意味で言うと、このアニメ本編から入って、実はどうも、そういう自主制作版があるらしいっていうことで、後から、そういうものをちょっと見て比較してみようっていう、うん、まあ、なんていうのかな、後からそういう楽しみ方のをできる余地を残している作品っていう言い方はできるのかなと思うんです。うん、ただそれはあくまで余地であって、うん、前提には多分ならないんだろうし、多分作ってる辰木監督さんやスタッフさんももちろんね、そういうつもりでやってるでしょうから、うん、前提としてるわけではないっていう形で、あくまでこの今回の煙草単体でね。うん。まあ、勝負というか、一つ、こう、やっていこうっていう多分気持ちだとは思うんでね、
うん。うん。で、実際に制作側もね、そういうものがあって、それを事前に見ておくとより一層楽しめますみたいなアナウンスっていうのは、煙草のテレビの、本編を見てる限りでは全く受け取れないので。
ないからね、そこはね。うん、うん、そうですよ。まあ、そうですね。まあ、そんな感じですか。まあ、はい、やっぱりね、いろんな楽しみ方ができる、うん、深掘りをしてね、見ようと思えばいくらでも見られるっていう懐の深さはやっぱり、僕らも認めるところではありますけれどもね。
いや、あれですよ。まあ僕もね、ツイッターでちょろっと書いてますけど、
うん、
まあちょっと遅れながらも見てますよ。煙草も、うん、獣のフレンズ2も。
はいはいはい。
で、どっちが先が楽しみかって言ったら、それは煙草の方が楽しみですよ。
最後に、獣フレンズ2のレビューの方もぜひお願いしますって書いてますけれども。
はい。
どうでしょうね。
煙草の話を、まあ、ヨアでしたじゃないですか。
しましたね。はい、感想ということでね。うん、
で、その時に、どうしても獣フレンズの影がちらついちゃうじゃないですか、みたいな話を。
しましたね。
しましたよね。うん、で、そこで話が終わってるということで、まあ、獣フレンズ2について我々がどう思ってるかっていうのは、まあ、ちょっと察していただければっていうところはありますけどね。
そうですね。やっぱり、
まあ、うん。
うん。うん。まあ、とりあえず私も見ますんで、うん、
最後まで見てから
だね。最後まで見てから、どうだったかなっていう話をね。またその時にもしかしたら本編なりロアなりで語る機会もあるかと思いますので、もう少しイカネコさんにもね、我々と一緒にお付き合いいただければなと思っていますけどもね。
そうですね。
はい。
まあ我々のっていうか自分の記憶の中でもケモフレの一期って、
うん、
結構途中まではなんかネタ的な取り上げられ方をしてて、なんか雑なアニメやってんぞ、みたいな。
そうなんですよね。3D の表現だって、決してね、 洗練されたものではなかった
し。雑な、よくわかんねえ、なんか楽しいって言ってる。そうそう。なんかちょっと頭空っぽになって見るのが良さそうなのやってんぞ、みたいな扱いだったはずなのに、いつの間にか、あれなんかこの世界ちょっと変じゃねえかみたいな話になってきて、ね、うん、最終回に向けて、あれあれあれみたいな感じになっていったから。
うん、そうですね。
でまあそういう意味ではね、もしかしたらケモフレ2もそういう風になるのかもしれないし。
そうそうそう、今までまあの、はい、これまでのね、まあ比較的退屈の展開が壮大な前振りだったら、それはそれで面白いなとは思ってますけれども、うん、どうでしょうかね、という。
まあその割にね、カバンちゃん出てきた割にはがっかりしましたけどね。
いやー、はい、ちょっとね、あれは、って思ってる人多いんじゃないですか、本当に。うん、
まあね、はい。まあ、ケモフレ2に関しても、まあね、ヨアでやるか、まあ枕でやるか、本編で取り上げるか、それはわかりませんけど、どっかで話す機会は、
そうでしょうね。
おそらく、出てくると思います
んで、はい。その辺また引き続きね、お付き合いいただければと思いますよ。はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあお次行きましょう、うん。ミシェルさん。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
マスター閣下収録お疲れ様です。立春も過ぎましたが、お体変わりありませんか？150回とヨア拝聴。次回はコレクションの話と聞き筆を取った次第です。幼い頃はポケモンパンのデコキャラシールなどを集めていました。抽選で当たったシールアルバムもありましたし、懐かしいですね。今はと言いますと、作業の際に使うマスキングテープを100均の商品中心に集めています。柄もシンプルな定番から個性的なものまで非常に多く、お店やメーカーごとに個性豊かなテープが所狭しと並んでいるのをあちこちで見かけるようになりました。手持ちの多くは使用を前提としていますが、値段も安く柄だけで一目惚れしたら思わず買ってしまう不思議な魅力があります。特に近年はアニメやゲームのキャラが描かれたマスキングテープも増えており、
そうなんだ。
こちらの方面でも多くの柄を見るようになりました。特に任天堂ラボの登場や星のカービィなどの影響もあって、任天堂は気合い入っている印象が見受けられます。うん、URL をいつかの、いくつか載せておきましたので参考程度にぜひということでね、はい、URL もご紹介いただいてます。はい、愚者記を通じて、F1 に初めて触れ、生まれも育ちも猛虎無法地帯物心ついた頃にはサッカーともどもブームはすでに去っており、それでもいつか大阪でレースしてくれるなら見てみたいという興味はあるミシェルでした。大きな音が苦手なので耳栓欲しくなりそう。それでは次の配信も楽しみにしております。まだまだ寒いのでお体ご自愛くださいね、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、コレクション話の方に加えてもよかったんですけれども。
はい。
ね。僕、物知らなくて恐縮なんですけど、マスキングテープって、まあ、少しブームになってるっていうのは前から聞いててね。確かに、100円ショップとかロフトに行くと、非常に賑やかで楽しい柄のマスキングテープがいっぱい並んでるんですけど、
はい。
そもそもね、マスキングテープって何に使うんですか？
その名の通り、もともとはマスクするために使うんです。うん、
あれって、ね？養生テープみたいな使い方ってこと？
は
い、
例えば、うん、塗装するとき、
うんうんうん、
壁でも何でもいいです。はいはい、まあ、プラモデルでも何でもいいです。
そうですね。
で、この部分は塗りたいけど、うんうんうん、この部分は塗りたくない。
うんうんうん、
というところ、例えばこう、なんか、シートとかで覆ったりするじゃないですか。
うんうんうん
うん、で、そのシートを止めるために使うのが、その、塗装の際のところをこう貼ってマスクするのがマスキングテープです。
そうですよね。その、はい、そっちのマスキングテープなんとなくわかるんです。
で、今回はそれですね。
そうですよね。はい、で、今、本当にいろんな楽しい柄のマスキングテープがいっぱいあるじゃないですか。
はい。
あれはなん、
うん、これは、僕の想像ですけど、うん、
はい。
マスキングテープって、その、目的、上、
うん、
簡単に貼ったり剥がせたりができるんですよ。
そうですよね。貼って剥がせるものですよね、基本は。
そうそうそう。うん、だから、そういう用途で使うように、うん、ちょっとその、デコレートしたりとか、
あ、
そういうことをするために今、マスキングテープにいろんな柄の入ったものが出てるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん、ね、
はいはい。
で、実際、うちの嫁なんかも、
うん、
例えばこう、収納にね、こう例えば箱なんかをたくさんこうポンポンポンポン置いたりするじゃないですか、はいはいはい、
うん。
そうするとマスキングテープをちょっと貼ってラベル代わりにして、そこにちょっとこう、例えば何かね、こう何とかってこう品目を書いて貼っといてみたいなことをやってますよ。
なるほどね。
だからちょっとしたラベル代わりにも使えるし、
うんうん、
で、ほら、ね、マスキングテープなんで、剥がしても全然、その、破れたりとか、
跡が残ったり、
ね、下の生地を傷めたりとかしないんで。
う
ん、
そうか、
うん。
なるほどね。まあ、そういう、まあ、お気軽に、こう、デコれるというか、
うん、
そういうところもあるんでしょうね。そういうことで。
じゃないかなと思うんですけどね。うん、
なるほどね。
はい。もちろんね、本来の意味でマスキングとして使ってる人もいるでしょうけど。
そうですよね。うん。なるほどね。そうか。プラモではね、たまに僕も使ってましたけど、昔のマスキングテープってのはあんなのじゃなくてさ、もう本当に、まあ無地のね、本当に
あの紙テープみたいなやつね。
そうそうそうそうそう、ああいうやつでしたからね。うん、まあでも本当になんかね、賑やかなそういうアニメやゲームのキャラが描かれたマスキングテープってなんか、持ってるとね、ちょっとこう、何か使い勝手もいいかもしれませんね。確かに。
まあ僕らみたいなおっさんが使ってるとただキモいだけです
けどね。そうですね。我々はちょっとね。リンク先のでもご紹介いただいたリンクも私拝見しましたけども。なんかこう、はい、ディグタグとかパックマンのマスキングテープはちょっといいなと思いましたけどね。なんかこう、うん。うん、
いいですよね。
うん。マッピーとかさ。やっぱりなんかこういうのあると、なんか、いいかなってちょっと思っちゃいましたけど。まあでも、はい、あ、まあ、おっさんは使う機会ないかしらね。はい。ありがとうございました。
はい。あとあれですね、後半で、その、大阪、
ああ、そうそう。
っていうのと F1 っていう話をちょっと出してくれてますけど、ちょっとね、その、埋め立て地ですか、大阪
は。はい、はいはい。
そこにね、なんか F1 を誘致したいなっていう話がちょろっと出てるみたいですけどね。
そうですね。
まあ、実際には F1 よりもフォーミュラー E の方が、僕がいいんじゃ、ね、誘致するんだったらそっちの方がいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。
なんかいろいろね、話が出てるようで、まあね、今、何ですか、今度万博がやるから大規模開発があって、うんうんうん、その跡地の使い方としての候補にもなんか上がってるようですね、そういう、レーシングサーキットみたいなの。
サーキットですか。
どうかっていうのが、案の一つとしては出てるようですけども、
ね、まあ、大阪あたりだったら作ったらそこそこ使うんでしょうけどね。
まあ、そうでしょうね。ただ、ね、やっぱり、維持するのも馬鹿にならないですしね。
うん、うん、そうなんですよ。
なかなか、ああいうレーシング場で黒字になるってなかなか大変らしいですからね、噂によると。うん、
鈴鹿のね、モビリティランドですか。あそこもなかなか大変みたいですからね。はい、
経営がね、
うん。あそこもだいぶホンダのお金が入ってるんじゃないかな。
はいはいはいはい。まあ、だからね、その辺どうなることやらというところはありますけれどもね。
はい。うん、そうですね。
はい。
はい、ミシェルさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあお次行きましょうか。セイゴさん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハニワさん、カッカさん、こんばんは、セイゴです。
こんばんは。
ゴブリンスレイヤーの回の後編、早速聞かせていただきました。
うん。
個人的には今回の聞きどころは、カッカさんによる各話の概説の後に、待ってましたと始まる、自堕落斎さんのターンですね。
はいはい、はい。
本当に生き生きと身を乗り出して語る様子まで目に浮かぶようで、こちらもなんだか楽しくなりました。
うん。
さて、コミック版についてもオンラインで1、2話と最新話を読んでみました。うん、アニメ版を見た私の感想は、ゴブリンスレイヤーたちはあくまで NPC と捉え、ある意味少し冷めた見方だったと思います。しかし、コミックでの彼らはアニメよりも個々人が生き生きとしているように感じました。
うん、
これは私個人の感じ方ですが、コミックや小説はキャラクターのセリフや動きをある程度自分で保管しつつ能動的に読み進めていく過程で、作中世界への没入感やキャラクターへの感情移入が高まるのに対し、
うん、
アニメは特にそういったことをせずとも自動的に眺められるため、人形劇的というか、やや俯瞰した目線で見てしまい、キャラクターとの距離感が遠くなるのかなと感じました。また、TRPG と関係の深い作品ということで、ソードワールド小説もいくつか取り上げられていましたね。
うん、
個人的には TRPG 小説というと、アドバンスド D&D がベースにあるドラゴンランス戦記が一番に上がります。うん、20年以上前に街の図書館で偶然見つけたのがきっかけで、読んだのはその時の一度だけでしたが、私にとってのファンタジー世界のイメージは今でもほぼこの作品が基礎になっています。
うん、
特に魔法に関しては一度唱えた呪文は記憶から消えてしまうために、魔法使いは道中で常に覚え直しのために本を読まなくてはならない。また、魔法使用後は消耗が激しく、体力がないとすぐまともに動けなくなるなど、強力な魔法には様々な制約があることが当たり前という、めんどくさい刷り込みをしてくれた作品です。 そんなことを思い出すうちにまた久しぶりに読み直したくなり、古い作品なので古本しかないかなと検索したところ、角川からドラゴンランスシリーズがなんと電子書籍で、外伝なども含めて一気に復刻するとのニュースが。
そうなんですよ。
ゴブリンスレイヤーを T、あ、ゴブリンスレイヤー TRPG も出るとおっしゃってましたし、ひょっとしてこれもゴブリンスレイヤー効果と思ったりしました、
うん。
ともあれ、これを機に TRPG やハイファンタジーがまた多くの人に知られるようになってほしいと願っています。それではまた、はい、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、ゴブリンスレイヤーの回のね、感想をいただきました。はい、ジダラクサイさんからコメントいただいてますので、こちらは私の方からご紹介しますね。強力な魔法には代償が必要というのは、いつ頃から消えてしまったんでしょうね。一度使えば覚え直し、長い詠唱と正確な発音が必要、魔法によって触媒になるアイテムが必要などなど、そのあたりの神秘性が失われ、万能なるマナが全ての代償として使用されるようになりました。失われた魔法の書物に書かれた呪文がえらく古式、古い様式で効率の悪い魔法というシナリオネタを思いつきましたといただいておりますね。はい、いやー、そうですね、でもやっぱり聖子さんも、そう、やっぱりファンタジー作品をくぐっている方でね。うんうんうん。やっぱそういう感想を非常によくわかるなぁと、思いましたね。どうですか、このアニメとコミック小説の見方の違いというのもなかなか興味深いなと思ったんですけれどもね。うん。
まあ確かに例えば、小説だったり、アニメだったりとかっていうのはモノローグとかで語られる、その心情が語られたりっていうところが、
うんうんうん、
結構あったりするし、
はいはいはい、
まあ、そういう面では分かりやすいですよね。
そうですね、特に、うん、
ゴブリンスレイヤーについては、特に最後のゴブリンロード戦ですか。
はいはいはいはい、
あそこでのロードのその考え方とか、思ってることっていうのは、うんうんうん、やっぱり漫画だととても分かりやすかったんですよ。
はいはいはい、
回想シーンもあったしね。うんうんだけどアニメだとやっぱその辺がちょっと分かりづらかったっていうのもあって、そうですね、うんうん、まあそういうところではそのメディアごとのまあ利点とかね、欠点っていうのはあるのかなっていうふうにはやっぱ思いますよね。
うん、そうですね。うん。やっぱり最近のコミック表現っていうのは本当にもう洗練されててすごいなと思うんですよね。だから本当にこう小説でしか描けなかったような行間の部分であるとか、本当に細かい感情の機微みたいなものも今コミックで十分表現が可能になってきていて、まあこれはあくまで僕個人の考えですけど、小説とそういうコミックが描けるものっていうのは実はすごい近づいているのかなという印象も持ってはいるんですね。で、一方でやっぱアニメっていうのは、わかりやすくシンプルに見せなきゃいけないっていうところがあるので、どうしてもこう、ね、表現として削ぎ落とさざるを得ない部分とか、ものによっては少し分かりづらくなってしまう表現っていうのはどうしても出てきてしまうのかなというは、やっぱり僕も思いますよね。うん。まあ、あとはね、どうでしょう。僕なんかは、コミック読んでても小説読んでても、頭の中で声がこう聞こえてくる方のなんですけども、やっぱりそういう見方してるとね、アニメになった時に、あれちょっと声の印象違うなっていうのはね、ありますよね。
まあ、それは昔からよく言ったもんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう、
なんか人気の漫画がアニメ化とかした時に、うんうんうん、こんな声は誰それさんじゃないみたいなね。
そうそうそう。もうね。いや、僕だってあれです。ドラゴンボールだってそうよ。孫悟空の声、もっとなんか、あんな、まあ、野沢先生の声が別に、まあ、いい悪いじゃないんですけど、やっぱ親って思ったりしましたからね。あれ、こんな声なのみたいなのはね。うん、やっぱりそういうのはやっぱあるでしょうね。いろいろね。
まあ、僕はあれですね。メゾン一国の島本澄さんはちょっと合わなかったです、
ね。ああ、はいはい。あれも当時から言われてた。
京子さんがね。
うん、うん、うん。うん、
ちょっと合わなかったな。
そうね。なんか僕もわかる。なんだろうね。ちょっと天真爛漫すぎるのかしらね。なんていうのかな。もうちょっと僕も影のあるというか、少しこう、うん、腹に一物持ってるって言うと悪い言い方かもしれないけど、やっぱそういうものをなんかこう、憂いを含んだような声のイメージがずっとあったから、やっぱちょっとあまりにもアニメの声は屈託がなさすぎたかな。
ちょっと少女っぽいんだよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう、う
ん。もうちょっとなんか艶やかなところが欲しかったというか。うん、
それはありますね。やっぱり、言うても未亡人ですからね。うん。で、やっぱ怖い、まあ、 またそれもね、あの、下本さんがやっぱ素晴らしい声優だからだと思うんですけども、うん、彼女のその声の印象がやっぱ作品全体のやっぱ印象も変えてしまうのよね。こう、恐ろしいことで。アニメとしてのメゾン一国はね。うん。
あと、やっぱりね、ナウシカの印象が。
ああ、そうね。
うん。
どうしてもね。それはあるね。
うん。あるんですよね。
わかるわかる。うん、うん。なんかちょっと浮世離れしたとこ感じますよね。なんかこう、うん、生活感がないというか。なんかね。うん。わかるな、それも。後半でドラゴンランスのね、話をされてましてね。そうそうそう。うん、ドラゴンランスシリーズのね、電子書籍ということで。これは嬉しいですね。まあ本当に、なんていうのかな。ハイファンタジーの古典ですけれども、
うん、
まあ、オリジナルの文庫版はね、ちょっとプレミアになってましてね、富士見ドラゴンブック版なんかは、もう中古でもなんか5000円とか7000円とかっていう。
マジか。
すごい値段がついちゃう。10倍以上ですよ。当時の値段接してみれば。
そうですか。
そんな値段がついちゃってたし、ねえ、で、その後、角川翼文庫でリメイクしてるんですけど、絵がすっかり萌え萌え、な路線になってしまって。
最近よくあるパターンですね。
そうなんですよ。こりゃなんだっていう、このレイストリンは一体なんだみたいなのは、あったんですけども、まあ、オリジナルというかね。で、一つ電子書籍ということで、まあ、これはまあ本当でも、まさに電子書籍のメリットですよね。こういうところは。
うん、そうですね。
で、ぜひね、触れたことはない、方はね、ぜひちょっと古典ではありますけれども、ドラゴンランスシリーズもね、見ていただきたい。読んでいただきたい。魔法がね、いかにめんどくさいものかっていうことがよくわかりますよ。いや、一回唱えた呪文は本当、きれいさっぱり忘れちゃうんだもん。だから、魔法使いは、本を携えてなきゃいけないんですよ。もう一回思い出さなきゃいけないから。大変なんですよ。もうだから最初の頃の魔法使いは本当にもうドラゴンランス見てればわかりますけど、本当にお荷物。もう、何にもできないの。もう、ところがね、そういう苦しい冒険をくぐり抜けてって、成長していくと一番魔法使いが偉大な冒険者になっていくっていうね。ここが何とも言えないドラゴンランスの一つの味ですけどね。はい、ということで、じゃあ聖子さんもう一ついただいてますね。次行きましょう。
はいはい。じゃあ聖子さん再び。
はい。
羽生さん、閣下さん、こんばんは。
こんばんは。
驚いたことに塩辛案件に続いて、またもやまたもや閣下さんの真空板ガム案件に共感してしまいました。聖子です。
素晴らしい。
すごい名前ついてるな。ただ私の場合は板ガムではなく、風邪の時などに舐めるトローチです。
あ、はいはい。
ご存知かもしれませんが、トローチとはドーナツ型をしたパインアメのような医薬品です、うん、このトローチを舌の真ん中ほどに置き、上顎と舌でグッと挟んだ後、
うん、
この空間の空気を極力吸い出して真空状態を保持します、しばらくして大気解放するとあら不思議、ドーナツの穴の部分から濃縮された甘みがじんわりと広がるのですこのトローチ、多少甘味料が添付されている、添加されているとは言っても、所詮医薬品ですので、子供にとっては物足りませんでした。そこで、なんとかより強く甘みを感じるため、編み出したのがこの真空トローチという技です。今命名しました。
素晴らしいね。
大丈夫です。閣下さんは一人じゃありませんよ、うん。あ、ただ大変申し訳ありませんが、うちのカレーに椎茸は入りません。それではまたいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、でも、あれですよ、ほら、いましたよ、僕と似たような食べ方をしている人が。うん、僕もガムをね、これ、おさらいですけど、ガムを味わうときに、あえて噛まずに板状のものをね、舌に乗せてキューッと真空状態を作って甘みを吸い出すっていう食べ方をしてますっていう、まあ話をね、開始したら、
もう嫌だ
なんでですか。いやいやいや、そしたらほら、それを聖子さんトローチでやってましたってことでね、いるんですよ、同行の師がこうやってね、名付けて真空トローチ、いいじゃないですか。もうね、そう、いや、食べ物なんてね、あれですよ、100人いたら多分100通りの食べ方があると思いますよ。もうい
やいや、それはいいんですよ、別に。うん、
いいじゃないですか、うん、じゃあ。
それはいいんです。食べ方が、はい、そのね、みんな千差万別の、それはいいんです。
はいはいはい。
ただ、その、 明らかに少数派であろうというような食べ方を、うん、ね、あなたはそれがさもスタンダードだみたいな言い方をするから、
いやいや
いや、いろんなところに波風を立てるわけですよ。
そうです。いや、真空板ガム案件はいるって、結構。
いや、だから、うん、いてもいいんですって。
いや、メジャーだって絶対。
そうかな。
いや、ガムって噛んじゃうとあっという間になんか味がなくなるから、もったいぶって食べるもんでしたよ、昔は。
あ、まあ、いいです、いいです。まあ、じゃあ、引き続き募集しましょう、その真空板ガム。真空、はい。あの方をですね。
はい、板ガムをね、口の中を真空状態にして甘みを吸い出しながら食べている方、引き続き募集したいと思います。
そうですね。
あと、カレーに普段から椎茸入れてる方も合わせて募集したいと思いますんで、よろしくお願いします。
それはいないと思うけど。はい。はい、聖子さん、ありがとうございました
。はい、ありがとうございました。
じゃあ、次行きましょう。ベルさん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
愚者級の皆さん、おはこんばんにちは、おはこんばんにちは、ベルです。ゴブスレ会を聞いて、録画しっぱなしだったナスネで視聴。うん、いいですね、ナスネ。
ナスネ。
長いので、マニアックなところは適当につまんでください。
はい。
コミック版は読んでいたので、割とそのままの展開。うん、最初に言いたいのは、プロテクションって攻撃魔法だったっけ？スターウォーズのフォース並みに万能すぎ。
そうね。
自分はゴブスレに T&T、トンネルズ&トロールズですか、うん、の匂いを感じますね。ゴブリンが100匹、ざわざわってところとか、先手必勝、攻撃は最大の防御、戦争は数だよ、兄貴といった言葉が、うん、T&T ほど通過させられるシステムも珍しい。
はい。
そして、貧乏人の武器がコンボといえば T&T、うん、自分たちはハウスルールで、彼岸島よろしく、丸太、過去無料をプラジオンが扱いして振り回していた。安くて強いプラジオン二刀流という原始人もびっくりな装備で冒険に旅立ったのは良い思い出。剣を振り回すには筋力、器用度、お金が必要なシビアなゲームだった。
うん。確かに。
そういえば、粉塵爆発っていつの間にかオタクの基礎教養みたいな感じで、自分はいつ知ったのだろう。と記憶を掘り起こしてみたら、うん、電撃大王に乗っていたガンドライバーで、故障は粉塵爆発しないとセットで覚えました。いきますね、ゴブリンのジレンマについては自分はさらに発展させてミノタウルスの赤ちゃんを産んだ女の子をシナリオに出して、PC を困らせたりしてましたね、プレイヤーを困らせたりしてましたね、はいはい、プレイヤーによってすごいいいシナリオだったという人もいれば、プレイヤーが分裂するようなシナリオをやめてほしいと賛否両論、高校の憂いは立っとくべし即悪即残みたいなプレイヤーもいれば、デルバトリーデまで連れて行って私たち二人で一生面倒見ますと NPC 化して引退した優しい PC をいたりとプレイヤーもいたりと、メンツが違うと展開が違って毎回マスタリングが楽しかったです、うん、内心どう転ぶか冷やせ者でしたが、
そうですよね、
うん、ついでに愚者級ヨア、第2回ソードワールド短編集羽頭冒険団の感想も、
はい、
羽頭懐かしい、うん、男女一緒のパーティーで冒険中の着替えは一緒にするのでパーティーの女の肌ぐらいは普通に見てるみたいな記述があって、そんな感じなんだと思った記憶が、
うん、
新幹線士が6人など、同じ事件に対する各宗派の対応の違いが描かれてて、さすがワールドビルダー担当の水野亮って感じでしたね、
うん、
そして赤い鎧シリーズ&ケイオスランドの続きはどうなったんだ、これは清松美幸でいいかな、
清松美幸先生です、
清松美幸、はい、冗談はさておき、昭和末期から平成初期のソードワールドは、ワールドガイドの書き手であるラベルナがコボルドを奴隷として刺激したり、うん、初期のドラゴンマガジンでは女尊男卑の邪神シナリオ、うんうん、なんかが出てきたりと、現代の視点から見ると、ポリコレ何それ食えんのみたいな感じでしたね、といただきました。うんうん、ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。ね、様々な、ゴブスレーを中心としたね、いろんなお話の感想をいただきまして、ありがとうございます。ということでね、またジダークサイさんの方からね、コメントいただいてますので、まずはですね、話題が多岐にわたっていますので、こまごまとお返事をということで、コンピューター RPG ではできない創意工夫をデータに反映できるのが TRPG の強みですね。うん、確かに。コンボはビジュアル面を除けば扱いやすく安価で威力もある素晴らしい武器です。粉塵爆発はどこで有名になったんでしょうね、ということで、粉塵爆発っていうのを、そうですね、何の作品で知ったかっていうのはね、僕もちょっといろいろ、自分で思い返してみたんですけど、確かね、僕はね、シティハンターだったと思うんですよね。これ使ってる回があんのよ。粉塵爆発使ってる回が。
なるほどね。
そうそうそうそう。それでこれは一体何だろうっていうので、なんかこう、その時に割と、その、まあ、コミックの方でしたけど、私服を抑えて粉塵爆発とはみたいな、なんかそういう解説が確かシティハンターに載ってた記憶がある。それが最初かな、僕の中では。うん。あとはね、パイナップルアーミーにもちょこっと出てたなとかってちょっと思い出しますけど。多分僕の中ではシティハンターですね、粉塵爆発。ただ、別にね、これ、アニメとかコミックに限らず、割と普通にありましたからね。事故で、これは、リアルでも。
ああ、炭鉱とかがある街だと。
そうそうそうそう。ね。
意外とあるんだよ、ね。
ありますよね。うん、あと、やっぱり、化学工場とかでもたまに起きるのよね。
うん、うん。
だから、なんて、必ずしも、なんていうの？そういう、アニメ漫画から知って、っていうわけじゃないっていう人もそれなりにいそうってちょっと思いました。うんうん、これは、うん、
普通にね。まあ僕なんかは理系の人間なので元々の知識としてある程度はやっぱり知ってるしね。
うんうん、そうですよね。うん。うん、まあだからなんて必ずしもそういうこう漫画アニメ経由じゃない人もそれなりにいるかなって感じがしますね。だから。うん、オタクの基礎教養みたいな感じでっておっしゃってますけど、案外普通の基礎教養として知ってる人もそれなりにいるのかなっていう気がしましたね。
うんうん、ですね。うん。はい。
それから、ゴブリンのジレンマについてということで、ジダラクサイさんからのコメント、やはり人を選ぶ劇薬なんですよね。投薬の結果が様々なのもわかります。ということで。うん、あ、これはゴブリンのジレンマについてですね、両極端なプレイヤーの例が出ていますが、どちらも正しいのです。キャラが考え発言し行動して役割を楽しむのです。補足しておくと、デルバトリではソードワールドリプレイ2巻で出てきた、善良なモンスターたちが住む閉ざされた場所、魔法によって人を遠ざける場所にあり、モンスターが子供の頃から調和を愛する神を教えを説いた神官による楽園です。こんな早くに劇薬投入するからゲームマスターは頭を抱えることになったのであるということでね。結構初期の頃から出しちゃったんでね、この設定を。
なるほどね。
もうちょっとね、待てばよかったのに、まだ、リプレイ2巻の頃なんで、そんなにソードワールドの、なんていうのかな、プレイヤーやゲームマスターがまだ成熟してない頃に出てたのよ。その時にこういう難しい問題をね、出しちゃうもんだから、これを少し活用しようっていう、ゲームマスターが全国にいっぱい発生して悲劇に起きたっていうのが、ゴブリンとジレンマが有名になった一因だと思いますよ。うん。そんなことがありましたね。ということですね、これもね。うん、まあ、なかなかね、なんでしょうね。ゴブリンのジレンマっていうのは、まあ、TRPG してれば、付き物の話ではあるんですけれども。まあ、
いや、でもいいんじゃないですか。そういう難しい問題がある方が、いろいろとやりがいもあるんじゃないですか
ね。まあ、うん、本当にね、大変なんですけど、絶対 CRPG ではまあ、起きない話なので、基本的には。だから、まあ、一つ TRPG らしい、まあ、魅力というね、解釈もできるかなと思いますんでね。うん、
ですね。
まあ、これをくぐり抜ければ、ゲームマスターのプレイヤーも、もちろん TRPG フリークとしてのね、レベルは上がるはずですので。はい。いいと思いますよ。最後、ジラクサイさんのコメント。クリスタニアはいつ終わるんだろう。クリスタニアっていうのもあるのよ。めんどくさいのよね。フォーセリアっていう、共通の世界観をいただいているんですね。ソードワールドとロード総選挙とクリスタニアっていうのは。だからね、なかなか、これは。ジョソン・ダンピの、女神、ガローはドラマ側にしか載ってないんですよね。だから処分できねえんだ、これが、っていうことで。うん。僕もこれは覚えてる。女神ガローの設定っていうのは、まあ、いろんな配慮が働いたのかもしれませんが、単行版にね、載らなかったのよ。うん。ドラゴンマガジンのみで登場してるので、だから、ジダラクサイさんみたいな人は、ドラマが捨てられないっていうね。当時の雑誌が捨てられないっていうことになりますね。
うん。
いやー、しかし、あれですね。かなり、ベルさんもお詳しいですね。TRPG 関連ね。
そのようですな。
はい。まだまだ、もしかしたら、いろいろ、思うところがあるかもしれませんが。まあ、今後もね、本編あるいは弱で、ジダラキサイさんを迎えして TRPG の話することもあると思いますので、またいろいろね、いただければと思います。もう一つベルさんいただいてますか？
はい、ありますね。はい。はい、では、ベルさん、再び。愚者級の皆さん、おはこんばんにちは、ベルです。 書店の仕組み大疑問を拝聴、うん、骸骨書店員さんで知っていたこと、知らなかったことがあって楽しかったです、うん、取り次ぎの言いなりにならざるを得ない個人商店がバンバン潰れる一方、新規参入には数百万円もの保証金がかかるなら少なくなる一方なのは、納得です、うん、リアル書店の良いところは本や雑誌との出会いですね、うん、Amazon のリコメンド機能も良いですが、実際の本を手に取れる大きな書店ならではの流行り廃りを含めた世の中の流れが分かって良いです、うん、地方に限らず東京でもバンバン大型書店が潰れていますということで、うん、いろんな書店を挙げていただいてますね。
そうですね、はい、うん、はい、
まあ、池袋、新宿、渋谷、六本木、神保町、秋葉原、五反田、横浜、川崎なんていうところを挙げていただいてます、うん、はい、ここ 1,2 年で潰れすぎ、うん、跡地にはコンビニや靴や服屋などネットでは代用できない店が多い印象ですね、うん、もし書店横断で、在庫を気楽に探せる検索エンジンが気楽に探せる検索エンジンがあれば会社帰りや昼休みに買うんだけどな、Amazon もヤマトに見下り反されて利便性下がってるし、うん、とはいえ、送料無料で好きな時にマニアックな本を無料で届けてくれるのはありがたい。昔は1500円未満は送料かかっていた時代が懐かしい。古式ゆかしき古本屋も全滅状態、個人経営で値段が最後のページに鉛筆で手書きで書かれていると懐かしくなる。ブックオフも潰れてるし、値段も8割くらいで安くないし、もっと気軽に本をペラペラとスナック感覚で触れられる環境があると良いのですが、それがネットに代用された気もしますといただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、うん、そうですね、まあ東京でもね、大型書店や老舗書店がバンバン潰れてるって、まあさっきもちょっとね、コミックとかオカの話とかありましたけれども、うんうんうん、本当にその通りで、はい、一つね、まあいろんなお店、実際上げていただいてるんですけども、ベルさん、うん、まあ読まなくてもいいですっていうことだったんですけど、うん、オータムリーフっていう、エロ本、エロ漫画専門店が秋葉原にありましてね。
は
あ、うん。で、ここはね、結構多分有名だったと思うんですね。っていうのは、よくね、エロ、なんだろう、エロ漫画雑誌の裏一面使って広告とか載せてたのよ、オータムリーフって。よく。うん。だから僕みたいな、なんとなくこう、エロに関わる仕事してたり、エロ漫画をよく読む人にとっては多分非常に有名なお店だったと思うんだよね、オータムリーフって。で、あとここはね、非常に、なんていうのかな、サイトが充実していて、いろんなエロ漫画の発売予定日とかを、こと細かに載せてくれてたんで、それで随分助かったマニアもいたと思うんですよね。うん。で、エロ漫画って、まあ、マスターもご存知かもしれませんが、しょっちゅう発売予定日変わるんですよ。しょっちゅう変わるの、本当に。
ああ、変わるかもね。
ね。普通のコミックより、変わる印象あるでしょ、多分。
うん、
伸びたりさ。
そうかも。
そうそうそうそう。うん、だから、あれ今日じゃなかったっけみたいな話もよくあるんですよ。うん。だけど、オータムリーフはね、すごいその辺のフォローが早くて、発売日変更になりましたみたいな感じで、バーンと載せてくれるから、結構、書店員でもここのサイト使ってた人いると思う。問い合わせあった時に、出版社より下手したら早いっていう情報が。うんうんうん。なんで、オータムリーフの、ホームページを活用していた、エロ漫画担当書店員さんは、それなりに僕はいたんじゃないかなと思っております。うん。ですね。まあ、ちなみに、あれですよね。木野仁先生の最後のエロ本が出ましたね。3月1日にね。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、最後なんだ。
はい。もう、エロ漫画画業、これで最後ですって。
おやめになるんですか、
うん、で、今後一般にシフトするって言ってるんですけど、でもちょっと一般作品つまんないのが多いからね。エロ漫画の方がいい気がするんだけど。こんなこと言うと怒られるかな、うん。はい。なんかトークイベントもしてましたよ。東京で。はい。もう、エロ漫画画業終了記念みたいな感じで、
うん。そうですか。
そんなね。
はい。
マニアックな話をしてしまいました。すいません。
はい。
リアル書店のね、良いところってやっぱりね、ベルさんがおっしゃっていただいてるように、なんていうのかな。やっぱその時の、こう一つ世の中のトレンドとか売れてる本とか、どういうことに人々が興味関心を持ってるのかっていうのがやっぱり、網羅的にわかるっていうのはまだまだリアル書店に分があると僕は思ってましてね。
うん。
うん。確かにアマゾンのリコメンドはすごいんだけれども、おすすめとか。うん。やっぱ僕は、うん、すごいベルさんに本当に同意しますね。流行りスタイルを含めて世の中の流れがやっぱりわかるっていう。うん。のはありますね。特に、なんでしょうね。 新書の棚なんか見てるとよくわかりますね。新書ってやっぱりその時に一番関心読んでる、やっぱ話題に本当にこう即応する書籍が並ぶんで、今だったら本当にゴーンバーサス日産みたいな本が何種類か出てたりとか、うん、ゴーン社長のなんか幼少期のなんかこう自伝的な小説みたいなの、小説っていうかなんかそういうノンフィクションみたいなの並んでたりとか、
うん、
まあわかりやすいんですけどね、うん、今日もちょっと私はい、ちょっと大きな書店一つ巡ってきたんですけど、うん、やっぱりね、なんか非常に勉強になりますよ、行くたびに、うん、あ、今こんな本が売れてんだとか、そうそうそうそう、うん、ね、今ですと何ですか、大河ドラマでビートたけしがね新章を演じてて、まあ上手い下手いろいろあるようですけど、じゃあ落語家新章ってどんな人だったのっていうことで、そういう新章のそういう自伝とか評伝みたいな本がまあ実際ね平積みになってたりとか、そういうこともあってね、ああなるほどなと思ってましたけどね、うん、
まああれですね、僕5日の日にですねちょっとツイッターの方でつぶやいたんですけど、
はい、
あのビジネスインサイダージャパンっていうところのページにですね、
うん、
あの大阪の本屋さん、
うん、
劉松館書店さんっていうんですかね、
はいはいはい、
ここの実際の店主の方がまあ、記事を書かれていて、うん、もうそれを読んだんですけど、
はいはいはい、
まあやっぱり書店って大変なんだなって思いますよね。なんかあのここの本屋さんで、
うん、
あのすごく売れた本があって、
うん、
で販売実績が1位アマゾンで2位がそこの書店さんだったらしいんですけど、
すごいですよね。
その本の続編っていうか、その作家さんの2作目の本が出た時に、
うん、
ね、その1作目の販売実績2位だったこの書店に配本されたのが1冊しかなかったっていう、う
ん、ひどいよね、ひどいよ、うん、
ひどいですねこれ。
いやだから本当にそのパターン配本の良くないところなんですよ。本当に端的に出ちゃったっていう感じですよね。そういうところが。うん。本当はね、そういう個々の本の販売実績とかをちゃんと見てくれればいいんだけども、そんなこと当然取り次ぎってしてくれないんですよね。
でも、それをやらないで何が取り次ぎだって話ですよね。
そうなんです、そうなんです。だから、うん、書店ってどこ行っても個性ないよね、没個性だよねって言われるのは、僕はやっぱ責任のかなり大きなウェイトを取り次ぎが占めていて、そりゃそうですよ。だって品揃えだって、最初の配本はほとんど取り次ぎがもう、勝手に機械的にやってるわけだから。うんうんうんうんうん。
でもさ、極端な話ね、やっぱり本屋さんだってさ、
うん、
その立地によってお客さんの層は違うはずでね。
もちろんね。
例えば、その文教地区にある本屋さんと、変な話ですけど、
うん、
花町とか井戸町みたいなところにある本屋さんだと、当然扱う本も売れる本も違うはずなんですよ。
そうそうそうそう。そうです、そうです。
だから、そういう面では本屋さんには個性があって叱るべきなはずなんだけれども、うん、やっぱりそのね、取り次ぎのパターン配本っていうのでそれをちょっと潰しちゃってるっていうところは実際あるんだろうなっていうふうに。
うん、
思うよね。
あります。だから、そういうきめの細かいところを、やっぱり、できないことはないと思うんですよ。だって全部似てんだから、取り次ぎがさ、販売実績から何から、基本的にはさ、ね、仕入れと返品見ればもう一発でわかるわけだから、だからね、もう、そう考えるとね、うん、いかに、まあ、取り次ぎが、そういうところを、やってこなかったのかっていうことだし、まあ、本当でも、その書店員さんは悔しい思いをしただろうなと思いますよね。うん、相当頑張ってやっぱ仕掛けたと思うんですよ、そこまで売れるってことは。
うん、
本人が売れるって信じて、本当に、で、プッシュプッシュしてさ、やって。だからね、それに応えてあげられない取り次ぎのなんか限界を見る思いですね、なんかね。うん、
タイトルが、だからこの記事のタイトルが、なぜ書店にヘイト文が溢れるのか、理不尽な仕組みに声を上げた一人の書店、主っていうタイトルで、うんうんうん、ちょっとね、どっちかっていうとその、何左寄りの記事かなみたいなふうに思っちゃうんですけど、そういうことはなくてですね、
うんうんうん、
すごくいい記事なので、うん、まあ、書店に興味のある方は一度読んでいただくといいかなと思います。うん、まあ、僕のツイッターにもね、3月5日のところにリンクがあるので、
はいはいはいはい、
まあ、飛べるかなとは思うんですけど。
うんうんうん、
ね、ひどいよね。2年前のムックシリーズがいきなり送られてきたとかさ。
あるあるある。本当にあるよ。
おかしいよね。
うん、おかしいと思うよ。うん、そういうのは。良くないと思う。いや、だから、取り次ぎ、今のね、その、書店の苦境みたいなものを、の、なんか、片棒をやっぱ取り次ぎが担いじゃってると思ってる書店員さんはすごい多いと思いますね。だって、どうすることもできないんだもん、そういう、最初の、いや、後からのフォローはいくらでもできるよ。ちょっと、一冊しか配本ねえじゃん。ちょっともっとよこしてくれよって言って、補充注文とか、っていうこと、後追いはできるよ。でも、やっぱり初動が大事なのよね、そういう本ってさ。
そうそうそう。販売、やっぱタイミングってあるじゃん。
あるから。
商売だからさ。
そうそうそう。だから、発売日にある程度の数が揃ってるっていうことが、もう何よりやっぱ大事なのよ、そういう、本はさ。うんうんうん。だから、あ、オタクにないの、じゃあ、どう、しょうがないからアマゾンで買うかとか、他の書店行くかになっちゃうわけだから。うん。ね、だってその本がやっぱり欲しくて、発売日に顔を出す人っていうのは、やっぱ、できるだけ早く読みたいわけですよ。その作家さんのファンなわけだから、もちろんね。そうなると、よっぽどその書店そのものに思い入れがない人で、ない限りは、他の店に流れたり、アマゾンに注文が行くわけだから、結果として売り逃しになるのよね、その書店にとっては。うん。だからね、やっぱ、その最初の配本ってほんと、ほんと大事。うん。
ですよね。
かわいそうだと思いました、僕も。うん。
はい。というわけでですね、はい、あの、本屋について語ると熱くなってしまいますので。
すいません。
は
い、
そろそろ次に行きたいと思います。
はい。ありがとうございました。
ベルさんありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
よろしくどう
ぞ。では次ですね、修羅の国のごぼう店さん。
はい。
はい。初めてお便りさせていただきますということでいただいてます。ありがとうございます。第4回、ファミコン外部コントローラー伝説の回よりサイレントリスナーをしております。修羅の国のごぼう店と申します。
だいぶ初期
の。なんだと、
はい、恐ろしい。
いつも楽しく拝聴させていただいており、これからも今までと同じくサイレントリスナーでいるつもりでしたが、どうしてもお礼を言いたくメールさせていただきました。はい、お礼を言いたいのはゴブリンスレイヤーの回に関してです。うん、以前、どの回か忘れましたが、冒頭の挨拶でマスターが突然、そんなことよりゴブリンだ、という言葉から挨拶が始まりました。うんうん、たまに俺そういうことやるんだよね。はい、どちらかといえば、辛口のコメントの多いマスターがハマっている、うん、私はこのことがすごく引っかかってしまったのです。なぜなら、この時の私のゴブリンスレイヤーに関して持っていた知識は、ネット上にある一部の画像のみで、どうせナロー小説の木を照らった必要以上に過剰なエロクロ描写が売りなだけの作品だろうと思っていたからです。うん、それまでナロー系のアニメ作品をいくつかは見ておりましたが、正直半分以上がタイトルの出打ちがほとんどで、面白さはわかるけど、自分には合わない作品ばかりで、まあ自分はもう今のアニメのメインターゲットではないので当たり前かとだんだん見るのをやめておりました。うん、そんな中、私の中ではそれに類するはずの作品をマスターが面白いと言っている。うん、これは見なければとネットフリックスに上がっていた3話まで一気見。うん、ですが私の感想は面白くないでした。あまりアニメは見なくなったとはいえ、昨今のアニメでも合わないものはあるが、何が面白いのかはそれなりに理解することができていました。うん、ですが、ゴブリンスレイヤーはそれさえもわからなかったのです。個人的には漫画よりも残虐思想表現に規制が入っていたことは好印象だったのですが、うん、どこかで見たことのある設定の世界で、どこかで見たことのあるキャラがゴブリンばかり退治する話。それも、ゴブリン退治の専門家なのに少し強いのが出てくると苦戦して毎回負傷して、全然強くならないなと。表現に規制のかかったことで、この作品の売りは抑えられて面白くなくなってしまったのか、とさえ思ってしまいました。うん、でも、マスターが面白いというのだから、と、水の街の途中まで3回視聴したのですが、それでも私にはどこが面白いのか全くわからず、視聴をやめてしまいました。とはいえ、それでもやはり気になっていた私は、今のアニメや小説にもついていけている職場の同年代の同僚に、ゴブリンスレイヤーの何が面白いのか聞いたのですが、その同僚もゴブリンスレイヤーはあまり面白いと思っていなかったようで、私の感想と50歩100歩の印象。うん、やっぱり自分には全く当てはまらない作品なんだなと思い込んでおりました。そんな中、この愚者の宮殿の中でもう一度ゴブリンスレイヤーの話題が、その内容は登場人物に名前がないという話題。ああ、言われてみればそうだったかもしれない。 そしてこの話が TRPG を元にした作品で、ゴブリンスレイヤーさんが神様にサイコロを振らせないようにしている、この瞬間私の中でゴブリンスレイヤーの印象が全く変わりました。その話を聞いた後、再度ゴブリンスレイヤーを視聴、うん、面白いそれまでどこかで見たことがあると感じていったものがわざとそうなっているということと、TRPG はやったことはないものの、これまでの愚者級のおかげで多少は理解できている、同じものを見ているのに全く印象が違っていたのです、自分よりも下の世代に向けて作られていたと思っていた作品がファミコンと同世代で、それ以降の JRPG というもので育ってきた自分が知っているよりももっと前の時代のファンタジーの世界であることを思い知らされました、私が知っているスライムは弱い、オーガもそれほど強くない、ドラクエ、ファイナルファンタジー、その他のテレビゲームで世界を救うことばかりしてきた私が知らない知識がたくさん隠されていることは感じ取ることができましたが、自分の知識ではこれ以上は、そんな中でゴブリンスレイヤー界前編、ちょうど私が見ていたあたりまでの各話の解説、正直サイヤ人の戦いを見ているミスターサタンになった気分でしたすごすぎるって書いてますね、作品もパーソナリティの3人も、それまで愚者級を視聴する際、 F1 や TRPG 界などは全く知識がない分野では学校の講義を受けているような気分で、そんな世界があるのかという楽しみ方ができておりました、一方アニメやコンピューターゲームであれば多少世代は異なるものの共感できることが多く、心の中でそうそうわかるわかる、場合によってはマスターよりも閣下の気持ちわかります、面白いですよねという気分で聞いておりました。ところがまさかこのゴブリンスレイヤーはまさか前者とは思いもよりませんでした、そして、前編視聴後4回目の視聴、解説付きで見ることで4回目のはずなのに今までで一番面白い、思わず続けようと思いましたが、残念ながら今の私の知識ではきっとここから先を見てもきっと面白さを十分に理解できないと思い、後編視聴後に初見にて一気見、11話の冒険者がゴブリンスレイヤーさんに協力するシーンではすでに愚者級でネタバレを聞いているにもかかわらず思わず涙が、そして最終話、本当に綺麗に終わって近年稀に見る良作を見たという感想でした、私はボーイミーツガールで世界を救う物語、90年代から、2000年代前半までに多くあるいわゆる勇者ちゃんたちの物語ばかり見てきましたし、やってきました。今まで何度世界を救ってきたと思っていると言わんばかりにテレビゲームの RPG ばかりやってきて、この手の作品でわからないことはないという思い込みがありました。だからこそこの作品は自分には合わないと、あるいは所詮は変化球とさえ決めつけておりました。愚者球のおかげで私の見識も広げることができました。大丈夫、どうせゴブリンだからと1話で死んだ冒険者のようにすでに熟練者でいたつもりの自分にファンタジーという世界の奥深さを教えていただき感謝です、ありがとうございます。愚者の宮殿がなければ漫画や小説まで手を出そうとは思いませんでした。長文となり大変失礼いたしました、これからも毎回楽しみにしておりますので無理のないように続けていただけると嬉しいです。余談ですが、各界マスターはウィッチャー、特に3というゲームはご存知でしょうか。怪物退治のスペシャリストのゲラルドとなり、大きな目的の傍ら、街の人々の依頼に基づき様々な怪物と戦う RPG なのです。主人公ゲラルドは戦闘能力もウィッチャーの中でも随一なのですが、どんな依頼であっても街の人々の話や怪物出現した場所の痕跡、死体からどんな怪物かを調べ上げ、下準備を整えてから怪物に挑むというのが基本の流れとなります。ゴブリンスレイヤーではないのですが、その準備の周到さや手段を選ばない点、決して勇者ではない存在、そして何より怪物をはじめとする世界観の作り込みがどこかゴブリンスレイヤーと源流を同じくする作品ではないかと思っております。もし触れられたことがなければおすすめの作品です、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いやー、本当に思いのこもったね、長文のメールでしたけれども、
はい、
まあね、じゃあ最初にね、これを受けて、まあ、ジダラクサイさんからもコメントいただいてるんで、最初に紹介しちゃいますね。素晴らしい感想をありがとうございます。前後編にして各話を話した回がありました。詳しいレジュメを書いてくれた閣下も草葉の陰で喜んでいることでしょう。勝手に殺すなや。死んでないぞ。お手紙を読んで改めて日本の RPG におけるドラクエフォーマットの強さを感じさせられます。ドラクエは日本に RPG を普及させた名作であり、私もロト三部作が特に好きです。ですが、日本の RPG はこのドラクエを通してからでないと受け入れがたいものになってしまった ったように思います。ドラクエの洞窟が暗かったのは1だけですし、罠が仕掛けられていることも少なく致命的なことにはならない。死んでしまっても死んでしまうとは情けないでやり直せますからね。あとはもし修羅の国のごぼう天さんが惰性でゴブ末のアニメを見ていたら、11話のあの展開が当たり前として流されていたかもしれない。そう思えてなりません。主人公の苦難に NPC が協力するのは当たり前で、あれはイベントシーンでのお約束として特に心に響かなかった可能性があったかなと思いました。ウィッチャーは現在プレイしているモンハンのコラボイベントで出てくるエンシエントレーシェンにボコされているんでやらないです。ワープしまくるんじゃねえって書いてますね。はい。ということでゴブスレ会のね感想ということで、まあ、まあありがたいことにね、最初まああも面白くないと思っていたゴブリンスレイヤーがまあ牛の宮殿聞いていただいて、印象がまあ、ガラリと変わったということで。
うん、持ち上げすぎだよね。
ちょっとね、持ち上げすぎです。あのね、いや、ちょっとくすぐったいです。
ごぼう天さんね、僕らにサービスしすぎだよ。
うん、だいぶリップサービスがお上手な方と思うので、受けしますよ。ね、いや、まあ、ありがたいんですけれどもね。うん。うん、まあ、あくまでね、我々があそこで語ったうんちくみたいな話っていうのは、別にこう、公式がね、そうですよって喋ってることでも何でもなくて、我々がただね、こうじゃねえかな、ニヤニヤって言ってるレベルの話なんで、うんうん。まあ、ああ、まあね、本当にいつも言ってますけど、話3分の1ぐらいに聞いていただければいいのかなと思ってますけれどもね。まあ、ただね、本当にこういうふうにおっしゃっていただけるのはありがたいことで。う
ん、ですね。
うん。ね。まあ、なんていうのかな、本当に、学校の講義を聞いてるような気分でということなんですけども、まあ、なんていうのかな。まあそういう見方もできるんだなぐらいに思っていただければちょうどいいかなとは思いますけれどもね。うんうん。
そうね。はい。
ただね、やっぱりそのコンピューター、テレビゲームの RPG ばかりやってきて、っていうことを書いてらっしゃるんで、まあそういうやっぱりキャリアを積んできた方にしてみればね、確かにその僕らが喋った内容とか、ゴブリンスレイヤーで描かれていることってね、新鮮味はあったと思うんですよ。
うん。
うん。そういう意味で言えばね。うん。だから、なんていうのかな。まあ、ちょっと個人的には細ばゆいところはありますけれども、うん、まあ、ごぼう天さんの、そうやって楽しんでいただけたのはすごい嬉しいなと、うん、思いますけれどもね。う
ん。いや、やっぱり、ごぼう天さんもこれまでいろいろ、まあ、JRPG って書かれてますけど、うんうんうん、そういうのに親しんできて、かつ、やっぱり今世の中にはね、まあ、ラノベの類ですけど、まあ、安易なヒロイックファンタジーみたいなのっていうのは、うん、とっても溢れていると。
そうですね。
で、そんな中に、やっぱゴブスレっていうのは、そういう安易なヒロイックファンタジーに対するアンチテーゼみたいなところがやっぱりあるので、
そうですね。
うん。で、やっぱり、そういう、安易なヒロイックファンタジーがいっぱいあるっていうところに、やっぱり一つこう物申したいっていう僕の気持ちと、あとは、やっぱりごぼう天さんも同じような気持ちをお持ちだったんだと思うんです。
う
ん
う
ん、きっと。
そうですね。どこかであったと思うん
です。どこかで。うん。だから、そこで、まあ、共鳴することができたのかなという気はしますよね。うん、
それはあるでしょうね。うん。だから、多分今までもドラクエとか FF とか本当に名作と言われるね、テレビゲームの RPG に多分いっぱい触れてきて、多分楽しんでいらっしゃったと思うんですよ、ずっと。うんうん。で、多分でも心のどこかにマスターがおっしゃったように、なんか本当にこれだけなのかな、みたいな。ファンタジーってこういうものだけなのかな、みたいな。多分フックがどっかにあって、それに多分こううまいこと引っかかったのかなっていう気はするんですよね。うんうんうん、だって、マスターだって TRPG の経験はないしね。
う
ん
う
ん、
そうそう
そう。そうそうそう。だから、よく聞いていただくとわかるんですけども、ジダラクさんや僕の、こう、なんていうの、喋っていること、考えていることと、マスターの考えていることって、やっぱりそこでちょっとこう違いもあるしね。
違う違う。
うん、そうそうそう。うん、だから、どちらかというと多分、ごぼう天さんも TRPG の経験がないということなので、
うん、
埴輪さんの今おっしゃったような、果たしてこう、これ、いうものばかりのファンタジーで、だけなのかな、みたいな多分、どこがあったと思うのよ。う うん、だから、
ね、またお姫様さらわれたのかよ、みたいな、ね。
そうそうそうそう。
で、また助けられるのかよ、みたいなね。
うんうんうん。うん、だから、ファンタジーってそういう決してなんかね、お決まりのパターン化された世界だけでなくて、
うん。
うん、一つこういう書き方もできるファンタジーもあるんだよっていう、やっぱりね、ことになったと思いますから。だからまあ、なんていうのかな、まあ、ごぼんてんさんはね、愚者球のおかげで楽しめましたってことをおっしゃってるんだけども、そうではなくて、やっぱり、あくまでその、楽しめたその、なんていうのかな、のは、ごぼうてんさんの中にある、その、やっぱり、何かが、やっぱり共鳴したから楽しめたのであって、で、まあ、それの、まあ、お手伝いがちょっとでもできたんだったら、それは本当にありがたいこと、嬉しいことかなっていうね、ところがありますよね。うん、
はい。
あと、最後にね、ウィッチャー3ということで、これは僕、遊んでますけど、あのね、すごい、なんていうのかな、すごいゲームですよ。もう重厚な世界観でね、もう隙のないというか、オープンワールド系のアクション RPG ですよね。なんだろう、スカイリムとモンハン足し2で割ったようにって言うと怒られるのかな。主人公が、
スパイクなのね。
ま、そうそうそうそうそうそうそう。で、モンスタースレイヤーっていう肩書きがあって、まあ、そういう怪物たちを倒していくっていうのが、まあ、物語のメインなんですけれども、
はい。
あのね、非常に、場面、シナリオの場面場面で、重い選択を迫られるんですよね。
はいはい。
で、それによって NPC の生き死にとか、運命が変わっていくっていうストーリーがあって、ちょっとね、そういう部分はね、ちょっとタクティクスオーガっぽいところもあるのよ、このゲームで。
なるほどね。
うん。主人公の選択が必ずしも善悪じゃなくて、どっちを選んでも、誰かしらの犠牲は伴うみたいな選択肢がとにかく多くて、うん、自分自身のその生き方価値観とかを、こう、問うてくるようなスタンスのゲームなんで。
なるほど。
面白いですよね。
プレステ4と Xbox One なんですね。
そうですね。そうです、そうです。
なるほど。
はい。なので、はい、もしね、まあ、マスターハード持ってないからですけど。
プレステ2で出てくんねえかな。
いや、出ないと思います。まあ、機会があればぜひね。
プレステ2だったらハードディスクも持ってんだけどな。
ちょっと、厳しいと思います。はい。はい、まあ、ぜひ、頭の片隅に置いていていただければ。
そうですね。ちょっと興味あります、ね。
はい。よろしくお願いいたします。はい。
はい。ごぼうてんさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、サイレントリスナーなんて言わないでね。うん、どんどん、お便りいただけると、それに対して我々もこういうリアクションができますんで。
そうですよ。はい、うん、何も遠慮は不要でございますので。
はい。
はい。今回つまんなかったでもいいですから。
そういう
、はい。はい。何らかのね、感想いただければ嬉しいです。
はい。はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあお次行きましょう。
はい。
Gmail はこれが最後かな。
最後ですね。
深見さん。
はい。はい。
はい、ありがとうございます。ご無沙汰会後編拝聴いたしました。メール読んでいただきありがとうございました。恥ずかしい限りです。その中にあった私の TRPG のプレイ経験についての疑問にお答えしますと、ファンタジーでかつ複数回遊んだものでルールを今でも持っているもので言いますと、ソードワールド、
うん、
D&D、うん、青箱 LEV までって書いてるんですけど、うん、
これはエキスパートセットのことですね。
なるほど。
はい。
それから AD&D、アドバンスド・ダンジョンズ&ドラゴンズですね。ルーンクエスト、ウォーハンマーあたりでしょうか。
古い。
古いルールばかりですね。細かいものも含めるともう少し増えると思いますが。うん、ガープスとシャドーランは当時遊んでいるゲームが多すぎてもうこれ以上増やせないって思ってた頃でして、ルールも持っていなく、遊んでもいませんでした。
うん、
ここまで読んでお分かりかと思いますが、はい、年寄り組です。学生時代、周りにそういう趣味の友達が一人もいない中、スティーブ・ジャクソン、リビングストンのゲームブックにはまり、うん、D&D の赤箱を買い、うん、5年近く遊ぶ相手がいない中、情報弱者なりにゲームグラフィックスという雑誌を読みながら一人もんもんとしておりました。
すごいな。
ドラゴンマガジンも創刊号を本屋で衝動買いしましたが、RPG 雑誌ではなかったので買い続けませんでした。 その後、ソードワールドの機関士になっていたとは、うん、しまったと後から思ったものです、うん、すいません、ついつい長くなってしまいました。こういう話をする相手が今はもういないもので、それではお体には気をつけてといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、うん、対照的にね、 TRPG の豊富なキャリアをお持ちな深見さんからの感想ということでいただきました。うん、うん、どういうね TRPG のキャリアをお持ちなのか気になっていたので、ご説明いただきましてありがとうございます。ご自身でもおっしゃってますけどね、かなり古い、古参と言っていい TRPG、プレイヤーかなと思いますね。ですね、どっから行こうかな。さあ、ゲームグラフィックスを読んでたっていうのはかなり渋いですね。もう、情弱なんてとんでもないって感じですね。ゲームグラフィックスは結構憧れの雑誌でしたから、はいはい、最先端の、そういう、やっぱりね、特に海外を中心とした TRPG 事情は、やっぱゲームグラフィックスですよ。まあ、あと RPG マガジンっていうのもありましたしけどね。ドラゴンマガジンはね、最初は本当に、あれですからね、富士見ファンタジア文庫に載るような作品、まあ、そういうね、小説が載ってる雑誌でしたから、うん。だんだんそれがね、こう、ソードワールド系の、なんかこう、ものに変わってって、まあ、後にね、ドラゴン RPG っていう、雑誌ができて、なんとなく分岐できるんですけど、相当古、新しいですからね、そうなったのはね。ずっとドラゴンマガジンの中で、こう、ね、やってましたんでね。うん。スレイヤーズとかもドラゴンマガジン連載でしたからね。スペシャルの方だったかな、確か。うん。だからなかなかね、これが本当に RPG に乗ってんのかっていうのはわかる気がします。その辺はね。うん、あれですね。でも、周りにそういう趣味の友達がいない中で、スティーブ・ジャクソンとかリビングスのゲームブック、あるいは D&D の赤箱を買って、まあ一人悶々としてたっていうのは、多分ね、それなりの数いらっしゃったと思うんですよ。これは。うん、やっぱ周りにね、やる人は、ね。
やってみたいっていう人は多かったと思うんですよ。
うん、うん、多かったと思う、うん。うん。だけどね、仲間が見つからないし、うん、やっぱりね、なんていうの、わかるんです。これ気持ちはすごい。こう、怖いしね、ちょっとこう、ね、RPG、TRPG って知ってるって言われて、何それみたいなね、どっからスタートしますからね。うん。で、ただね、やっぱりこう、物語じゃなくて、システムとかルールとか世界観を消費するっていう楽しみ方がやっぱあるんですよ、この TRPG の中に。うん。遊ぶだけが楽しみ方じゃないっていうとちょっと語弊があるんだけれども、さっきのファンタジーの話にもちょっとつながるんですけども、そういう重厚なファンタジーの世界があって、ルールとシステムがあるから、それなりにリアリティのある想像ができるんですよね、頭の中でね。こういうところってどうなってるん？ドラクエで、例えば街の、描かれていない街の外に何があるんだろうっていう時に、ドラクエは何も教えてくれないけど、D&D とかなんとなく教えてくれるんですよね、こういう世界ですよ。こんな職業がいて、みたいなね。ワールドガイドもあるし。だそういう想像の世界で遊ぶ時に、一つこういう TRPG のシステムっていうのは、楽しそういう楽しみを提供してくれる存在でもあった。
さっきのね、うん、まあ、ごぼてさんの話にもちょっとつながってくる話なんだけれども、うん、まあ、コンピューター RPG みたいなそういうヒロイックものっていうのは、うん、すごくこう、広い範囲をマクロ的に捉えていて、要は神の視点で、
そうですね。
その、まあ、物語を見ていくじゃないですか。
はい。
だけど、TRPG ってそうじゃなくて、うん、その、酒場があって、ね、その、それこそ、床板がギシギシ言うような、うん、そういう、例えばそういう床板のきしみであったりとか、そういうものをなんか感じられるっていう、なんていうのかな、その、等身大の自分の想像したキャラクターの、その生き様みたいなのを、感じられる部分ってある。と俺は思っていて、
うん、そうそうそうそう。
だからもうそもそもの視点が全然違うんですよね。
うん、そうなんですよ。
うん。
だから世界を救う、それこそ世界を救う話ではなくてね、うんうん、むしろそのそういうリアリティの思ったファンタジー世界の住人としてそこにあるっていう。
そうそうそうそう。
そういう没入の仕方なんですよね。うん、
だから、そのシナリオの組み方、あとはシナリオの組み方だけど、それこそ日々の糧をね、得るために、
そうそう。
冒険に出る場合もあるだろうし、
うん、そうなん
です。まあ場合によってはその伝説的な英雄とどこかで会うみたいなこともあるのかもしれないし。
そう。
うん。
うん。まあ場合によっては修行の一環でね、そういう、ね、なんか冒険をするっていう動機もあるでしょうし、うん、まあ中にはね、犯罪者、ならず者として故郷を追われて、本当にもう日々のたつきを得るためにやむを得ず冒険をしてるなんていうのも決して珍しくはない世界。
うん。うん。
うん、だから、ね、そういう中に一つ自分を自らをそこに没入させていくっていうことに対して、まあ、言い方悪いけど嘘が少ないっていうのかな。その、選ばれし勇者みたいな、選ばせれし血筋みたいなものとは無縁のところで始まるから、
うん
うんうん。それが何とも言えず心地いいっていう感覚もあるのよね。何かこう。うん。
まあ、それだけに敷居もある程度高いんだ
けど。高いんですけどね。そう。それをしっかり楽しめるかどうかっていうのはまた、あるんですけども、きっと深見さんはやっぱそういう楽しみ方ができる人だったんだろうなと思うんですよ。うん。だからやっぱり、うん。ゴブリンスレイヤーについても、まあ、深見さんなりに多分楽しんでいただけたと思うし、うん。まあ、本当に。
やっぱりもうあれじゃないですか？愚者級 RPG 部でオンラインセッションやるしかないんじゃないですか？これ。
いや、本当に。もうね、いや、とりあえずゴブリンスレイヤーっていう RPG、いや、ゴブリンスレイヤー RPG か、は、ね、タイマイはたいてジラクサイさんが買いますから、何らかの形でやらないと怒られそうなんで、それはなんかやりますよ。まあ、ちょっとね、実際 TRPG をプレイしてないと今こういう話ってなかなかピンとこない方もいらっしゃると思うんですけど、もしかしたらね、何らかの形でセッションの模様をお伝えすることで、少しでもその雰囲気が伝わるかもしれないということでね。はい。
はい。
お伝えしておきます。ありがとうございます。はい、ということでね、ここから先はツイッターリプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきから、すいません、本当に今回本当に抜粋の抜粋になっちゃって申し訳ないんですけれどもね。
そうですね、
まあもちろん私ともすべてお目通しはさせていただいておりますので、いつもありがとうございます。いくつかね、ご紹介しますよ。キャノン3008さんとお呼びすればいいんでしょうか。すいません、お名前また違ってたらごめんなさい。オーガシリーズなどの誕生秘話が漫画化されてて面白かった。ゆっくり解説ゲームヨアやウェブコミックでこの手の業界サクセスストーリーが次々公開されてて、どれも非常に楽しくて睡眠時間が削られるということで、これはあれですね、サイゲームスでやってるサイコミの新設ゲームクリエイター伝ということで、
うん、
私も読んでますけれどもね。いやーね、こういう形でただちょっとこうまあ漫画として面白くするため仕方ないのかもしれませんけど、松野休みさんのキャラがだいぶおかしなことになってるなんでこんなチャラ男みたいになってんだろうみたいなちょっとありましたけれどもね。うん、なんかちょっとね、だから個人的には面白く読めたんですけども、どこまでがドキュメントでどこまでがフィクションなのかいまいちよくわかんねえなっていう感想も正直ありましたね。うんうんうん、面白いんですけどもね。うん、テイタンさん、鬼話ということで、ニゴリさんゲストの回ですね。前期の話の時だけ現れる鬼は何と言うんでしょうということでね。萩は鬼って言うんですかね。うん、鬼にまつわる話楽しく拝聴。陰と陽、善と悪みたいに、悪い恐ろしいものの代表みたいな感じなのに、堕天使みたいに神様や仏様に近い存在である、不思議ですね。鬼の出るゲームなんかも調べると面白そうですということでいただきました。ありがとうございます。うん、まあね、鬼という存在のね、まあいろんな姿をね、にごりさんに解説していただきましたけれども、まあ鬼の出るゲームなんていうのは本当にもう星の数ほどありますよね。だってね、なんですか、それこそゴブリンだってね、場合によっちゃ高鬼なんて言ったりもしますし、
うん、
うん、
そうね。
で、本当にベタなとこでいくとね、桃太郎伝説とかねありましたしね、うん、まあ本当にマイキューに止まがないですよね。何かと便利なんですよね、こう敵としてこう登場させるときにね、鬼っていうのはね。骨子ライダーさん、
ゴブスレッカイ拝聴。オレツエ系作品に飽きていったので、リアリティがあってハマりましたよ。あ、やっぱいらっしゃいましたね。これを見て、DS で出てたクリムゾンシュラウドというゲームを思い出しました。やってた当時は TRPG というものを知らなかったので、最初の戦闘からゴブリンに負けそうになるのが衝撃的でした。ということで。あ、僕このゲーム知らなかったんですよね。クリムゾンシュラウドっていうことで。やっぱりその、なんていうの？こう、コンピューター RPG の世界でも、こう、やっぱたまに出ますよね、こう、意欲作みたいな、それまでのこう、ね、JRPG のお約束を、こう、ひっくり返すような作品っていうのは、ちょくちょくやっぱ出てるような気もするんですよね。そういうものなのかしらなぁと思いましたけども。なんだろうな。なんか今思い出したんだけど、どこ行っちゃったな。
年寄りですな。
年寄りですな、本当に。まあね、ソードワールドなんかは、まんま、ソードワールド PC とか、ソードワールド SFC っていう形でね、そのまんまコンピューターゲームにもなってますけど、なんとなくやっぱりこう、TRPG の雰囲気は残してるかなというところはありますよね。あとは何でしょうね。ソーサリアンなんかもそうですけど、そこのエリアに登場する敵を全滅させても、スズメの涙ほどの経験値しか入んないのよね。ソーサリアンってさ。あくまでやっぱシナリオをクリアするっていうことが大事っていうことで、やっぱそういうこう TRPG 的な演出をするやっぱりゲームってのは実は昔からあるっちゃあるんですよね。ロマンシアにしたってカルマっていうね、やっぱパラメーターがあって。まあ、これは衝撃でしたけどね。ネタバレを知った時にはね。わっと思いましたけど。まあそんなものもあったりします。メロロさん、これ面白いんですよね。これで、ね、文章の方が面白いと思うんだけど、じゃあ一応読み上げますね。ウサの宮殿魔女っ子風予告。私宮戸のくしゃみ14歳中2喋る埴輪と契約して魔導乙女になっちゃった。次回魔導乙女パレスティーナフォーミュラ S150 回真空吸引紙って何ですか？教えてマスタード仮面様。僕と契約して愚者級 F1 勢になってよ。これさ。いやー、この文章力にもう嫉妬しますわ、この。おもろいなー、本当にこうね。
っていうか、これ以上愚者級 F1 勢を増やすんじゃねえ。
僕と契約してよ、とかね、もうね。いい迷惑ですけどもね。すごいですね、これは。いや、よくできてると思います。感心する、これは。素直に感心したわ。ね、もう皆さんもね、もし街角で喋る埴輪を見つけたらね、壊すか無視するかね、しないと、うっかり契約するとね、愚者級ファン勢になっちゃいますから気をつけてくださいということでね。
首が飛ぶかもしれないので気をつけた方がいいです。はい。
クリティカル持ちですか。アバハウスさん。カッカと滝沢カレンが同類でした。勘弁してよ。ご飯の下におかずを隠す。他にいたんだってことで、あ、滝沢カレンもやるんですか。はぁー。なんだか。あの人でも。
あんまりこう、同類とされて、あんまり嬉しい人じゃない気がする
。嬉しくないですね。ちょっと。残念ながらちょっとあまり知性を感じさせるキャラクターではないような気がするので。いやー、なんかなぁ。あれだよなぁ。なんかこう、もっとこう、おって思わせる人がやってくれないかなぁ。なんかこう、ね。そうそう。そういうのは。寂しい。なんかノーベル賞受賞者クラスの科学者が、いや、私、ご飯の下に塩から隠して食べるんですよって、どっかで喋ってくんねえかなと思うんですけど。ないか。ユタポンさん。沖縄に来たらやっぱり A&W。ドリンクはもちろん、悪名高きルートビア、悪名高きって言ってる。昔はちゃんとビアジョッキーで出されていたのですが、ちなみにこの店内でルートビアはおかわり自由なのです。あ、観光じゃなくて仕事ですよ、ということで、画像もつけていただいております。ありがとうございます。すげー。A&W って、あれですよね。アメリカのなんか、確かファストフードチェーンで、日本だと、確か沖縄ぐらいにしかなかったような感じですよね。で、確かそれこそルートビアの出してるところが昔は運営してたんじゃなかったかな？ だから、ある意味、ルートビアを飲ませるための店ですよね。
うん、だって、ルートビアの缶にもこの A&W のロゴが入ってますからね。
はいはいはいはい。そうですよね。うん、だから、多分、運営会社的には、同じだったような気がする。うん。ね。で、有名ですよね。で、昔はそういう、こう、ジョッキにね、ルートビアがなみなみ入ってて、おかわり自由っていうことでね。いやいやいや。一回ね、A&W 行ってみたいなと思うんですけどね。本当にもあるらしいんですけど、基地内にしかないみたいですからね。なんか、
ああ、そうか、そうか。
うん、そうそうそう。うん。ね。在日米軍向けなんでしょう。
あれかね、基地祭とか行ったらじゃあ、そういうとこ
も入れるのかね。ああ、行けるんですかね。どうなんでしょうね。一回食べてみたいなと僕も思っております。ちゃんなかさん、獅子座だったので、少年時代にセイントセイヤで肩身の狭い思いをすることはなかったです。
あ、いいですね。
黄金セイント、ゴールドセイントの中でもそこそこの存在はあったと思ってました。いや、そこそこどころかどうです？ゴールドセイント。
そこそこどころじゃないでしょ。ね、トップでしょ。
トップでしょ。ゴールドセイント。
ほぼトップでしょ。
ゴールドセイントの中でアイオリアって、僕、うん、主役だと思うんですけど、一番、こう、ね、男前だし。
そうそうそう。
ね、そうそうそう。あれですよね。男気溢れる。ほんと主人公格のなんかゴールドセイントだと僕は思ってるんですけどね。なんかあれですよね。あれなんだっけ、シャイナさんに間違、あれとどめを刺そうとしてシャイナさんがかばうんだっけか。で、間違えて当てちゃって、なんかね、すごい、うん。申し訳ないことをしたみたいなことを言ってたようなシーンがあった気がするんだよね。アイオリアはいいよ。これは、学校行っても、もう、誇れる。
そうね。
うん。絶対馬鹿にされないキャラクターでね。うん、いいですよね。
カニザに比べたらね、運転の差じゃないですか。やっぱりね。
そうですね。いやー、僕はやっぱアイオリア、ゴールドセイントでは一番好きだったな。多分そういう人多かったと思うわ。彼はあれなんだよね。拳で勝負するんだよね。なんかこう、確か、下手になんかコスモとかをこうなんか、使った小細工みたいなことしないで、基本的にもうガチで殴り合う、すごいこう男気溢れるセイントだった気がする。あとあれなんだよね。非常にこう、アテナへの忠誠心が高いのよね。この人がね、
うん。そうね。
そうそうそう。だから、そういう本当になんか、ゴールドセイントとしての責任と、その宿命みたいなものを、すごいこう、体現してるというか。かっこいいキャラですよ。いいな。ちょっと釈迦はね、いまいち何考えてるかわかんないとこあるからね。月島さん、150回拝聴。ジダラクサイさんのビホルダー解説でテンションが上がりました。まさかシャドウオーバーミスサラまで出てくるとは。お三方の話を聞いてゴブスレに興味が出てきたので視聴を始めました。ちょろいって書いてますね。解説を頭に入れて見ると一人では気づけなかったシーンも楽しめますね。ということで。はい。ありがとうございます。そうですね。いやー、ビホルダーの下りはね、僕も全然、わからなくてね。確かに、
スライディングの話
ですよね、あれはでも確かに意識してると思いました。さすが、そこに気づくあたりはジザラクサイさん、さすがだなと思いましたけれどもね。まあ僕は鈴木土下座もの話で終わってしまったんで、ちょっと恥ずかしかったです。ミステリオさん、実家のすぐそばにも鬼を建てまつった社があります。じいさんばあさん方が使う区画の名称、屋号みたいなものなので、その社付近は熊のつく場所だったな。岩と熊と鬼。関連がこんなに密にあったとは思いもしなかったです。ということでね。やっぱ、ありますよね。たまにこう、やっぱ鬼を祀った、ね、社みたいなのって。確かに聞きます、これは。やっぱりね、もういろいろ、におじさんが解説してくださいましたけれどもね。北海道あたりやっぱ一つ熊っていうのもね、大きな脅威として、まあ鬼と同一視されるようなところもあるのではないかなって話もありましたけれどもね。RPG 博物館さん、ロードス総選挙は当初雑誌に掲載されていた時は、ダンジョンズ&ドラゴンズのリプレイだったと思う。当時ほとんどリプレイがなかったので非常に参考になりましたということで、これはね、その通りです。はい、有名な話でして、ダンジョンズ&ドラゴンズの、システムを使ってたんですよね。あんまり、なんていうのかな。ダンジョンズ&ドラゴンズのリプレイですよってことを前面には出してなかったんだけれども、確か。でも、ルールとしてはそれを使っていて、で、そのリプレイを元にして、その小説のロードソーセンキができていると。
というような仕掛けだったと思いますよ。うん、ですから、なんていうのかな、ロードス総選挙の TRPG っていうのも、まあ、できるんですけれども、コンパニオンってやつが。それは後から出てきたんですよね。まあ、ですから D&D を日本人がプレイしやすいようにというか、一つそういう多分配慮のもとに作られた設定だったと思います。ロードス総選挙。最後。大ボスさん。ああ、ゴブスレの固有名詞のない世界観。すごい既視感を感じると思ったら、あれだ。唐のままれの魔王勇者だ。あれも確かスレ初の小説だったな。ゴブスレと真逆で勇者と魔王が世界を救う話っていうのも興味深いということでね。はいはいはい。魔王勇も、まあ、流行りましたけども、随分もう前の話なんですよね、これもね。今にして思うとね。もう、なんていうのかな。それこそ、なろうとかそういう言葉が全然まだ出てくる前の話ですよね。ああ、2010年からなんだ。いやー、もう、だから9年ぐらいになりますね。これも2チャンネル発祥なんですよね。
あ、そうなんだ。
そうです、そうです、そう。2チャンネルに即興で書いた、小説がそのまんま、アレンジを施して小説化、書籍化したっていうことでね。まあ、だからちょっと、出自的にはゴブスレに近いところがありますね。はい。ということで、すいません。ね、間が空いたもんですから、もっといっぱいいっぱいね、タグつけていただいて、つぶやいていただいて、本当はありがたいんですけども、ちょっと本当ね、ごく一部を今日はご紹介をさせていただきました。本日もたくさんの置き手紙、ありがとうございました。
はい、というわけでですね、本編の収録終わりまして、皆様には長らくお待たせいたしましたが、晴れてですね、151回をお届けできるということで、スタッフ一同大変安堵しておりますということで151回はこの辺でとりあえず終了と、は
い、ありがとうございます、はい、ますが久々のね通常営業会ということでね、はい、やきもきご心配をおかけした方もいらっしゃると思うんですけども、
そうそうそう、そう、
はい、無事に、取れましたので安心しております、はい、前回でしたがね、陰影の富安健一郎さんのジアートオブインエコンセプトアートがなかなか手に入らなかったんですけど、なんとか入手しましたって置き手紙ありましたよね。
ありましたね。
はい、で、実はそれを受けてですね、富安さんからメッセージを預かっておりますので、はい、ちょっと、まあ、このエンディングの時間を借りてご紹介をしたいと思うんですけれども、はい、富安健一郎さんからです。カッカさん、萩和さん、こんにちは。富安です。終わらない仕事のお供に最適な愚者の宮殿変わらず聞かせてもらっています。鬼会で触れていただきました The Art of Inye コンセプトアートなのですが、とりあえずめでたく売り切れてしまいまして、ああおめでとうございます。そのまま増刷するのもなんなので、少し改訂してエッセンシャル版というかリベンジ版というか、内容も少しだけ変えて2019年の夏前くらいまでに出すことになりましたという。
なんだと
すげえな。新しいアートワークやインタビューなどを加えて楽しんでいただける内容にしたいと思っています。本を探していただいたり大変ご迷惑をおかけしておりますが、改訂版カッコ仮もぜひどうぞよろしくお願いいたします。あ、F1 は愚者級だけで楽しんでます。ということで、はい。なんとなんと G アートオブインエコンセプトアート、リベンジ版というかエッセンシャル版、改訂版が出るということで、すごいですね。やっぱり売れたんだな。ですから、まあ、愚者の宮殿でたびたび触れている、まあ、画集ではありますけれども、はい、少しお待ちいただければ、改訂版が出ますよということで。
そうですね。
はい。そんな、お知らせをいただいております。ズーズーシーついでにということで、追加情報もいただいてましてね。
はい。
10年間カバーアートを担当させていただきました、天命のしるべ。まあ、これは SF 小説ですね。はい、アイスイ先生の、天命のしるべがめでたく完成いたしました。おそらく愚者級リスナーとファンが被るところもあるだろうと思いますので、お知らせしていただくと楽しんでいただける人が増えるかなと思います。ということで、こちらの方もどうぞよろしくお願いします。ということでいただきました。 なんかマスター、はい、天命の知る別ながりで、この前なんかツイッターでつぶやいてましたよね。
ああ、ちょうどですね、うん、東京に行ったもんですから。
はいはい。
そしたらちょうどね、池袋の純駆動でしたっけ、
うんうんうんうん、
そこでその、まあ、扉への、はい、まあ、展示をやってるということだったので、行ってきましたよ。
ねえ、マスターの状況に合わせてやったんでしょうね、はい、おそらくね。
だと思いますけどね。はい。
いや、どうでした？
うん、いや、まあ、ああ、やっぱり、富谷さんね、すげえなと思って見たんですけど、
うんうんうん、
ただ、やっぱり、まあ、富谷さんにも、反応いただいて、それにも返したんですけど、
はい、
大きい絵で見たかったっすね。
ああ、そ
っか。もっと大きく。うん。
なるほど。
結構ね、展示されてる絵もそんなに大きくなくて、うんうん、こう、トントントンとこう貼ってあったんで、
はいはいはい、はい。
で、僕は例の未来世界遺産展の方行けてないので、でっかい絵でちょっと見たかったなーって思っちゃったんですよね。
うん、うんうん。なるほど、なるほど。そうですよね。うん。まあ、あくまで、あれですもんね。こう、まあ、書店のミニ企画展と言ったらちょっと聞こえが悪いかもしれないですけど、そういう形だったと思いますんでね。
うん、うん。
うん。でもね、純駆動が特集組むぐらいですから、やっぱ天命のしるべってすげえなってちょっと思いましたしね。
うん、
そのカバーと手掛けられている富安さんもやっぱりすげえなって思って。うん、うん。
はい。
なんて言うんですかね。まあ、ほんと SF 長編と僕は言っていいと思うんですけれども、きちんと終わるって大事なのよ。きちんと完結できるっていうのはね、本当に素晴らしいことです。はい。海外 SF 読んでる、もうなんか頭がいかれちゃってる人間にとってはね、完結するってすごいな、素晴らしいなって僕はその感動は先に立っちゃいましたけれども、ちょっと脱線しましたけれども、はい、エジアートビンへコンセプトアート改訂版ということでね、また追加情報がありましたらおそらく、発信があるかと思いますのでね、オーディニフレ、愚者の宮殿でも、ご紹介をしていきたいと思いますし、またね、新たに出版の運びとなりましたら、
なんならね。
出ていただきたいな、もう一回。
そうね。
ゲストで来ていただいて、はい。はい、PR も含めてですね、もう一度お話をお伺いしたいなとも、はい、こちらは思っております。ズーズーしくも。
ね、
はい。よろしくお願いいたします。次回の、愚者の宮殿なんですけれども、最近はね、まあ、アニメの話とかが、まあ、あとは鬼の話なんかしましたけども、ゲームの話久々にしましょうかね。はい。
はい。
で、次回もですね、リスナーさん頼みの企画になってしまうんですが、題しまして、
はい、
大ヒットではないが、俺ヒットゲーム選手権ということで、
うん、
はい。誰もが一つや二つは持ってると思うんですよ。世間的にはあんまり売れてなかったようだけど、僕はこれ大好きなんだよなっていうゲーム、うん、うん、あると思うんです。はい。そういうね、俺ヒットゲームをね、ぜひね、皆さんに、教えていただきたいんですよ。
そうそうそう。
うんうんうん。
なんかこう、俺だけが知っている、この面白いゲームみたいなね。
そうそうそう、そうなんですよ。
うんうん、
うん、うん。で、やっぱりね、あんまりこう、世間的に有名じゃないんだけど、このゲームのこういうところが面白いとか、うん、やっぱそういう誰しも持っているそういうね、ゲームの思い出をぜひ、愚者の宮殿で語っていただいて、成仏させていただきたいと。
成仏って。
そう。
言っときますけど、
はいはい。
クソゲー選手権じゃないですか。
違う、そうそうそう。違いますよ。はい、本当に。
違いますよ。
うん。はい。ね。本当に自分の中で面白くて、やり込んだり、楽しめてたゲームなんだけど、うん、どうも世間的にはあんまり売れてなかったとか、メジャーじゃなかったな、友達にもあんまり理解されなかったな、みたいな。そういうゲームをぜひね、教えていただきたい。ですから。
だから、あれですよ。うん、ね。クソゲーじゃないんですよ。
そうそうそうそう。ですよ。
クソゲーじゃないんですよ。
うん。違いますからね。
で、
うん、
周りの人はクソゲーって言ってるかもしれないけど、いや、俺は、これはこういうとこ面白いと思うんだっていう。
そうそうそうそう。
ここが素晴らしいんだっていうのをですね。
そういうね、熱い思いを持った、はい、お手紙いただければ、バンバンご紹介をして、ね、したいと思いますし、ぜひね。
はい。
まあ、そういう思いをですね。ぜひ、愚者の宮殿通じて、お知らせいただければありがたいなと。
そうですね。
思っております。はい。ということで本日もですね、長時間にわたりまして、お聞きくださりましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、愚者級ヨアは、カッカさんの実験場かなと、ヨネコさんに、スパーンと、カッパされて、ちょっと、驚いたカッカと。
はい。私こと、特に言うことがないです。ハニワでした。
本日もご聴取いただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー、愚者の宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォーム、または Gmail で受け付けております。 Gmail アドレスはfoolpalace@gmail.com、 foolpalace のスペルは foolpalace です。またツイッターでハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。